本日は皆さんお待ちかねのね、スペシャルウィークでございますというわけで、今回660回のね放送となりますよ。長いね。ね、本当に660回もやってんのかい、このラジオっていう話なんですけど。でね、いつもだったらね、まあなんか面白かった話なんかをね、今週あった話みたいなね、ちょっといろいろと喋っておりますけども、まあこの10回に1回ね、ちょっと区切りのいい節目に関しましてはね、スペシャルウィークという形でね、放送させていただいております。で、今回660回というね、形で、まあ、区切りいいのでね、何か、いつもとは違うね、ちょっと大きめなネタをね、やって、で、それを中心にね、お話ししていけたらなと思って、まあ、いるんですけど、まあ、なかなかね、ないんですよ。スペシャルなネタってのがさ。で、どうしようかなーつってね、今週もずっと考えてました。で、一個、候補で上がっていたところがですね、前にリスナーの方からお便りいただいてね、こういうところ潜入レポしてもらえませんかって話であったのが、女性のみで形成される30代以上の男性限定パーソナルトレーニングジム、ここに潜入してもらえませんかって話があったの。で、このパーソナルトレーニングジムちょっと気になるじゃん。スタッフ全員女性なんだよ。で、男性しか行けないっていう、しかも30代以上って。なかなか尖ってるよねってところでさ。で、実際に、そのパーソナルトレーニングジムって、その2ヶ月ぐらいで20万ぐらいかかるのかな?なんだけど。で、入会金 5万円とかかかって、なんか25万ぐらいかかるんだったような気がするんだけど。高いじゃん。でも、一応無料のカウンセリングみたいなのできるらしいのよ。だからそれをね、ちょっと体験してどんな話だったのかなとか、そのね、ジムの雰囲気だったりとかね、そういうのもちょっとお話できたら面白いかなと思ったわけでさ、今週半ばにさ、そのパーソナルトレーニングジムにね、連絡してみたのよ。なんかメールでもね、連絡できるし、あと電話でもね、連絡できるって書いてあって、で電話したのよ。もうできたら早めの方がいいからなと思ってね、電話繋がんないのよね。おかけになった電話はっていうようななんかアナウンス流れて繋がんなくてさ。メールだともう時間間に合わないなと思って。っていうのも、俺今週新型コロナウイルスのワクチンの接種がさ、第2回目のやつがあってさ、それ週末にあったのよ。金曜日に打つ予定入ってて。で、土日、まあ、月わかんないけどさ、2回目の副反応って結構激しいっていう風に聞いてたからさ、そこでパーソナルトレーニングジムとか行けないじゃんと思って。だからもうね、平日、だから金曜日にね、打つ予定だったから、木曜日までにね、パーソナルトレーニングジムの予約できないと、ね、話できないからさ、と思って。そしたら電話繋がんないからさ、こりゃダメだなと思って。いや、困ったぞと思って。結構、ね、この話をする気だったからさ、スペシャルウィーク。参ったなと思って。で、他になんかあったかなつって。で、一個あったのは、アデランス。アデランス潜入レポ。なんだけど、昔ね、私もリーブ21潜入レポなんてことやったことあんだけど、今回アデランス。で、アデランスで、いや、今回違うよ。うん。そういうのもありかなって思っただけで、アデランス結局行かなかったんだけど、アデランスも、まあ、いろんなのがあってね、その、生えてる毛にさ、毛をまた増やすみたいなさ、その、ただ増毛させるっていうね、植毛とかじゃなくて、毛に毛をね、なんか植え付けるみたいな感じのやつでさ、そんなんでなんか増毛できますよみたいなのあるんだけどさ。それがね、体験できますよみたいなのもあるから、それ潜入レポも面白いかなとか思ったんだけど、ちょっと。ね。今回ではないかなーってなってしまって、で、他にと思って。で、今ちょっと SNS で結構話題になっているラーメン屋。またラーメンってなっちゃうかなと思うんだけど、ラーメン屋があって、 味の大西って言うんだけどさ、みんな知ってるかな？ツイッターとかでね、いいねが20万個ぐらいついてる。そういうのがあって、味の大西っていうラーメン屋があるんだけど、ここに行くっていう潜入レポっていうのもいいかなと思ったんだけど、まあちょっと遠いのよね。うん。電車で2時間ぐらいかかるんだよ、それ行くのにさ。だそれもね、ちょっとどうかなーなんていうところもあってさ、面白いんだけどね、すごくね。またちょっと断念するところかなと思って。またこの味の大西に関してはね、ちょっと時期を見て行ってみるのはいいかなと思って。今はね、ちょっとその SNS でバズってるところもあるし、バズりすぎちゃってるところもあるから、まあ、今がね、旬ではあるんだけど、うん、実際ちょっと今、お店の方がどうなってるかもよくわかんないし、ね。まあ、ちょっと遠いしっていう、いろいろありまして、まあ、ちょっと時期を見てね、この辺はまたお話ししようかなと思うんですけど、まあ、気になる方いらっしゃったらね、あの、味の大西、スペース、ノート、N-O-T-E、ノート。で、多分検索すると、ちょっと味の大西の記事が出てくると思うんで、それ読むと面白いと思いますよっていうね。まあ、そのぐらいにしときましょう。まあ、本編はね、まあ、そのうち、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいしたらね、また潜入レポしに行きたいなと思ってますけども。そんなんで、いくつかこうやって候補あったんだけど、いや、実際なぁと思って、何がいいんだろうかって思った時に、いや、最近ね、この童貞ネット、ね、名前は童貞ですけども、ちょっととんがってないなって。ね、初期の頃のやつ思い出してよと。ね、生放送で、エネマグラをね、ケツの穴にぶっ刺してたでしょ、この放送って。そういうのやってないなぁと思って。まあ、かといってね、いや、極太バイブをね、アナルに刺すのっていうと、そういうわけではないんだけどさ、なんかそういうね、エロ系とかさ、最近少ないじゃん。前回もね、結局、SOD ランド、ね、ちょっと行ってみたいなーなんて言って、結局オープンしてなくてさ、で、手こき風俗行って終わりみたいな感じだったからさ。やっぱもうちょっとね、勢いのあるエロ。みんなが知らないエロ、やったことないエロ、これなんかねえかなと思って。でも俺ね、今ね、ちょっとアトピーが悪化してて、あんま人に肌が見せられるような状態じゃないんだよね。だから風俗行くわけにもいかんと。ねえ、その相手のね、その風俗嬢がいるわけだからさ、あんまね、アトピーを見せてもしゃあないなと思ってさ、そんな状況でね、風俗行ってもしょうがないからさ、いや困ったなぁと思って。で、そんな中、ちょっと昔に調べたことがあったやつがあって、これならいけるんじゃないかって思ったのが、あのダッチワイフなんですけど、まあ俺といえばダッチね、ワイフといえば俺ぐらいのね、感じでね、ダッチワイフと言ったらもう代名詞だと思うんですけど、私のね。まあ、つっても空気読めですよ、私の場合は。空気入れて膨らむタイプのね、風船みたいな、そういうダッチワイフですけども、なんだっけ、ゆうなちゃん、ね。なんか、いつだっけもそんなのね、まあ、ラジオ始めた頃ね、なんかダッチワイフ空気読めをね、買って、みたいなのよくやってましたけどね。ニコニコ生放送とかでもね、空気読みを出してね、チャンネルバンされちゃったりとかね、ありましたけど、そういうね、やつですよ、私ってやつはさ。20代の頃の私はね、うん、とんがってました。だから、ダッチワイフ。でも、ダッチワイフな、今更ダッチワイフってのもな、ってのはちょっとあるんだけど、ね、そんなね、その、アダルトグッズ売り場に売ってるさ、3000円ぐらいのさ、ね、空気で膨らますダッチワイフ買ってきてもさ、何にもならないじゃない。かといってだよ。有名なね、すごい高級ダッチワイフ、オリエント工業が出してるさ、ダッチワイフとかあるじゃない？あんなのはさ、今度逆に60万ぐらいしちゃうんだよね。60万以上するんだよ。高いじゃん。いや、そんな買えないじゃん。 なんかでも、ねえ、ちょっとダッチワイフ絡みなんかできないかなって思った時に、そういえばと思って。レンタルダッチワイフってあったなと思ってさ。それなら、エロだし、ねえ。で、かといって、今アトピー状態でも、ね、見られることはないし、ね、見せたところでね、別に何にもなんないしね。でも、ダッチといえば俺だし、うん、これ、いいんかななんて思って、ちょっといろいろ調べたんですよ。現実的にね、ちょっと可能なのかと。で、いろいろ調べたところですね、ダッチワイフって、一応レンタルがあるのよ。ね？で、まあ今よく言われるのが、これダッチワイフのことを、今ダッチワイフって言わないんだよね、やっぱね。まあ差別用語的なところもあるかもしれないからね。まあそんな使わないのかもしれないんですけど、今高級ダッチワイフのことをですね、ラブドールと呼びます。なので、ラブドールレンタルサービス、なんていうのが、世の中にはあるらしいんだよね。その、ね、60万ぐらいする、オリエント工業のダッチワイフを、貸し出ししてるのよ。でもちょっと高いのよ。いろいろ調べるとですね、まあ、一つの、サービスとしては、ラブドールレンタルのハピネスっていうところがあるんだけど、で、私ちょっと調べました、いろいろね。で、こことかだと、一泊二日、で、2万円前後とかするのよ。で、多分これにプラスなんかいろいろとお金かかってくると思うのよね。そのオプションだったりとか、なんか送料だったりとかいろいろあると思うのよ。でもこれってさ、もう自宅にそのラブドールを招き入れて、で、一緒にね、ちょっと一泊二日で生活するみたいな感じじゃない。ちょっと俺の中のイメージ違うのよ。俺の中では、そういうなんか、家にっていうよりは、その出張ラブドール。デリヘル的な、うん。デリバリーヘルス的な、デリバリーラブドールを求めてるわけだよね。だからちょっと違うなと思ってさ。で、ないかな、ないかなと思って、なんか高いんだよね、やっぱね。なんか、ちょこちょこ見つかるんだけど。やっぱ2万円ぐらいしちゃうのよ、なんか知んないけど。まあ、そりゃそうだよね。その、60万円のダッチワイフを貸すのにさ、それ2万だ、3万しちゃうよねって話だけどさ。でも、ちょっとだけ安いところ見つけて、これならいけるかと思って、ちょっと見つけたのが、ラブドール風俗、エロエロ天使。っていうね、うん、エロエロ天使ってすげえ名前だなとか思ったんだけど、まあ、そこがちょっと安めでさ、コミコミコースパックっていうのがね、60分のやつなんだけど1万円なんだって。これは安いんじゃないかと思ってね。他のとこ2万円とかね、もっとするわけだからさ。まあね、他のは、まあちょっと一泊二日とかね、時間が長いっていうのもあるからさ、まあ高くていいんかもしんないけど、そこまで長くなくていいし、時間はね。そんな60分でいいのよ、私はね、別に。で、なるべくお値段を抑えたいってところだったんで、まあこれは俺に合ってるぞと。これはもしかしたら今回ね、いけるんじゃないかということで、で、いろいろ調べていたところ、このね、エロエロ天使に関してはね、意外と実績もあるらしくてね、なんかラブドールを10体以上使った本格ドラマってのがなんか昔あったらしくて、ラブトピアっていうのがドラマであったらしいんだけど、ここにラブドールを提供してたりとか、あとは、お笑い芸人のドブロックっているじゃない？ドブロックの、なんか YouTube のミュージックビデオにそのラブドールをね提供してたりとか、なんかそういうので結構ねラブドール提供してたりとかする実績があるんだよね。だから安いけどね、安いが悪いってね結構ね結びついたりするけど、そんなことないんだなと思って、 で、実際どうなんだと思っていろいろ調べるとさ、なんか、サイトが2つ出てくんのよ。立川。東京の西の方だよね。西東京の方にある立川っていうところがあるんだけど、そっちの方に、店を構えてるっていう情報と、小岩、東京のこの東の方だよね。錦糸町とか小岩とか金町とかあっちの方のその小岩の方に今店を構えてる説。ホームページが2つあって、どっちだかわかんないのよ。いや、どっちなんだと思って。で、それによってね、西に行くか東に行くか全く違うからさ。だから、まあまあ、でもどっちかはね、あるんだろうな、なんて思いつつさ。ね。で、そんなんで、まあでも、ね、一回ちょっといろいろ調べてからじゃないとさ、予約もできないじゃん。そんなんでさ、いろいろ調べたの、ホームページ見てさ。で、いろんな、なんていうの？その、女の子の、ね、在籍してるドールっていうのかね、があったりとかさ、してさ、で、ボディを選んだりとか、顔を選んだりとか、なんかそういうのをしないといけないっぽいのよ。全然俺こういうダッチワイフについて、ラブドールについて全然詳しくないからさ、いや、わからんよなぁ、なんてちょっと思いながらもいろいろ調べてさ。で、ホームページ載ってるね、ボディが何個だ？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11種類。プラス、3種類あるから、14種類ぐらいかな、ボディが選べるみたいで。で、それぞれなんか違うのよ、いろいろと。オリエント工業製のボディだったりとか、またちょっと中華製のね、中国製のボディだったりとか、あとは、身長はね、その大きめのボディだったりとか、ちっちゃめのボディとかね、いろんなのがあってさ、で、そっからまずボディを選ばないといけませんっていうのと、あと顔だね。顔も種類がいっぱいあって、なんか決まってる何ちゃんとか何ちゃんとかね、あるんだけど、で、さっき言った、テレビドラマね、ラブトピアとかに出ていた、そのラブドールの子の顔もあったりとかするらしいんだよね。だからもう言ったらさ、芸能人ですよ。ねえ、芸能ラブドールと、なんか、ちょっとエロいことができる。っていうね、可能性もあるんじゃないかということでさ。だからなんかいろいろあるんだなぁなんて思ってさ。そもそもさ、ね、レンタルダッチワイフ、そう、レンタルラブドールっていうものがね、サービスとしてね、存在するってこと自体がね、いや、そんなあるんだっていうね、ところでもね、正直あると思うんだけど。ね、意外とね、いろんなサービスがあるんだなぁなんてね、ことで、で、そんなんで、ちょっといろいろ調べまして、私ね、もうここに決めようと。うん。ボディの方もちょっといろいろ見たし、顔の方もね、こんな子がいいかななんていうのがちょっと見つけたし、ちょっとこの辺でね、行こう行こうと思いまして、電話をしました。ね。繋がりました。で、予約をしました。というわけで、今日は、ね。いや、これ予約しなかったらね、ちゃんちゃんで終わる話だったので、ちゃんと予約したので、今日はですね、スペシャルウィーク。ラブドールだね。レンタル、ラブドール、スペシャル。やっていこうか。ね。って思いますよ。私もね、ね、空気読め。ね、空気で入れるね、ビニールのダッチワイフだったら、まだ家にね、いますけどもね。まあ、穴開いちゃってるから多分、空気入れてもすぐしぼんじゃってシワシワになっちゃうんですけど、こういうリアルな、 60万ぐらいするね、リアルなシリコンでできたね、ダッチワイフとか、ね、ラブドールっていうのをね、お目にかかったことございませんのでね、ちょっとドキドキワクワクしながらね、予約してからちょっとまあ、出会うところまでね、迎えてますから。まあその辺をね、今日はね、少し詳細にね、お話ししていけたらね、いいかなと思っておりますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ、いろいろね、スペシャルウィークなんで悩みましたけどもね、まあ、やっぱり原点にね、帰るということで、ちょっとエロいこと。そして、やはりあんまりみんながね、知らないエロ。普通のね、やっぱ、なんか、デリヘル行きましたとか、手こき行きましたとかね、そういうんじゃないですよ。レンタルダッチワイフね、レンタルラブドールですよ、今回はね。私もちょっと初の試みなんでね、ブルってしまいましたけどもね。まあ、ちょっとこちらの方ね、今日は、お送りしていきたいと思います。でもしね、なんか私この後ね、長々とね、レンタルラブドールの話すると思うんですけども、なんかお便りとかもね、お待ちしてますんで、自分もね、レンタルラブドール利用したことあるよとかね。いやいや、自分はオリエント工業のね、ちゃんとしたやつをね、60万払って買ってますよとかね。いや、俺は60万じゃなくてカスタムしまくって100万だぞとかね。まあ、そんな何でもいいんでね、よかったらお便りなんかもお待ちしてますんでね、送っていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあお便りの宛先なんですけども、メールで、こちらお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただけますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。という感じでね、まあ、今日はね、レンタルラブドール、なんですけども。まあ、俺もね、なんか、オリエント工業の、ラブドール、欲しいなーって思った時はね、あったんだよね。一時期。で、調べたことはあったんだけどさ。すごい今、リアルじゃん。顔とかさ。なんか、写真の撮り方によってはね、普通人間なんじゃないっていうような、もう精巧な作りだったりとかね、する時もあるからさ。いや、ちょっと気になるなと思って。で、一回なんか、上野と秋葉の間ぐらいのところにね、オリエント工業あるんだよね、本社がさ。で、そこに、その、展示室みたいなのあったりとかして、見学しに行けたはずなんだ、確か。いや、行きたいなと思ってたんだけどね、ちょっとそれは、叶わぬ夢というか、だから結局ね、冷やかしになっちゃうじゃない。買えないんだから、そんな60万以上するさ。ラブドールをさ。で、興味本位で見に行ってね、すごいですね、とかね。なんかね、欲しいですね、とか、エロいですね、とか言って。それでさ、じゃあ、ありがとうございました、っすね。あ、買わないんかい、みたいな。ねえ、そういうのになっちゃうのもね、と思ってさ、なかなかね、踏み切れないでいたんですけどもね。でも、いい機会だなと思って。買えないけどね。ちょっとこうやってレンタルしてみるっていうことでさ、それでね、実際どういうものなのかって分かったらね、購入したいって、まあ、できないよ、今はね。今はできないけど、いつか購入したいと。うん、いつだって話なんだよね。いや、これが、でもまあ、時期は分かんないな。俺がね、俺は今後ね、結婚したいと思ってるからさ。だからね、もう40だからね、俺もね。まあ、 45ぐらいまでには結婚したいじゃない。もう本当は40まで結婚したかったけどさ、結局できなかったからね。まあどんどんどんどん伸びていく話なんだけど、45までには結婚したいじゃないって思ってたらさ、ねえ、そんな家にラブドールがいちゃったらさ、結婚できるもんもできないかななんて思ってしまうけども、でも45超えた時にはね、また50になったらとかね、いろいろ思うかもしれないけど、まあ諦める可能性もあるよね、結婚を。そしたらラブドールと一緒に生活していくっていうね、そういうのもあるかもしれないもんね。だからその時のためにちょっと今のうちにね、経験しておくっていうことはいいかなと思うし、実際じゃあラブドールをレンタルするときどういう流れなのって話じゃん。だってさ、その家にね呼ぶわけじゃないのよ。デリヘルと同じようなね、携帯の、サービスを利用するので、そのホテルでね、ホテルにラブドールと一緒に二人っきりになるわけじゃん。でもラブドールはさ、自ら歩いてくるわけじゃないじゃん。かといってホテルにね常備されてるわけでもないじゃん。いや、どうすんのよって話だからね、実際。なので、なんかそんなね、そのラブドールをレンタルした際はどういう流れなのかって、ちょっと不思議なところもあると思うんでね。まあその辺もね、今日ちょっといろいろとお話ししていきたいと思うんですけど、でそんなんでね、一応予約はしました。で、予約した時なんですけど、一応ね、メールでも予約できるんだけど、電話でも予約できるってことだったので、電話をしました。で、電話したのが今日のですね、今日ちょっと祝日でね、私仕事休みだったんで、今日ちょっとね、やるしかねえと思って、で今日の夕方16時15分ですよ、電話しまして、したら結構4コール5コールぐらい呼び出しかかって、あ、これ今日繋がんねえのかなとかちょっと思ったんだけど、6コール目ぐらいで繋がって、もしもしっていう風にね出てさ、あ、よかった繋がったと思って、で特になんかお店の名前とかで言うじゃん普通、あのね、お電話ありがとうございますね、〇〇ね、デリバリー〇〇ですみたいなさ言うかなと思ったらね、別にそういうの何にもなくてさ、もしもしみたいなね、はいはいみたいな感じだったんで、まあおそらく平気だろうと思って、でちょっとホームページ見てお電話したんですけどとかって言ったらさ、はいはいっつって、で、今日って大丈夫ですかっていう風に確認したのね。そもそもなんか人がいっぱいだったり予約がいっぱいだったらさ、あの無理じゃない。だから今日大丈夫ですかって話聞いたら、あ、大丈夫ですよって言われて、で、まあ、最短で早く行けるとしたら何時ぐらいから大丈夫ですかみたいな聞いたら、そしたら1時間後ぐらいから大丈夫ですよって言われて、でちなみに場所ってどちらですかって聞いたら、小岩だっていうのよ。そうなんだと思って、でさっきそのホームページが2つあってさ、立川なのか小岩なのかね、ちょっと分かんなかったからあれだったんだけどね、ここで小岩ということがね、判明しまして、じゃあ小岩かと思ってね、したらまあ電車でどうやって行こうかなみたいなねこと考えつつ、でじゃあ小岩でね、行きますんで1時間後ぐらいに行きますつって、じゃあ17時半じゃあ待ち合わせにしましょうつって、で、どういう感じになるのかっていうと、その金額的なところなんだけど、金額がですね、まず1万円ねの込み込みコースパックね、1時間のコースで1万円でお願いしたいと思ってますと、まあ、伝えました。で、わかりましたよと。でただ、これホームページも全部書いたんだけど、シリコン一体型ドールはプラス2000円ですってあるのよ。俺はね、あんまりそのラブドールについてあんま詳しくないからあれなんだけど、まあ、大概のラブドールはシリコン一体型ドール だと思うわ。その高級なやつはね、そのオリエント工業とかが出してるような、ちゃんとしたラブドールはそういうものだと思います。で、他のやつはね、だ逆に、だから、普通は1万2000円で、で、そうじゃないものに関しては1万円っていう、まあ、そういうイメージだよね。うん。で、まだ1万円プラス2000円と。で、ホテル代がかかりますよ、という話で、ホテル代は、小岩であれば、ホテル定額サービスがあって、で、平日だったら3000円。で、祝日、土日祝日だとプラス1000円で4000円ということです。ということで、金額的には、1万円プラス、シリコン一体型ドールでプラス2000円。で、ホテル代が4000円。で、1万6000円。で、プラスなんかがあるらしくて、ちょっと、俺、聞き取れなかったんだけど、プラスなんとかで、かんとかで、つって。500円かかりまして、つって。で、全部で16,500 円になります。という話で。OK です。ね、悩みました、俺は正直。まず電話する前も、だいたい試算はしてたね。俺が求めてるコースをちゃんとやろうとすると、まあ、16,000円はかかるなと思って。で、小岩まで行くのに、500円くらいかかるのよね。で、往復で1000円かかるじゃない。だからさ、まあ、1万7000円はかかってくるんだなと思って、最低でもね。ちょっと高いじゃん。1万7000円ってさ、風俗、ねえ、いろんなところ行けるよ。デリヘル行けるし、ねえ、おっバブ行けるし、キャバクラ行けるし、イメクラ行けるし、メンズヘルス行けるし、ピンサロ行けるし、それこそソープ行けるからね。私好きな角エビグループとかだったらね、格安でやってますから、1万7000円あったらね、角エビ行けるのよ。悩んだよ、すごく。ね、別に今お金がね、潤沢にあるっていうわけじゃないからさ、迷うよ、そりゃ。でもさ、スペシャルウィークじゃん。ちょっといつもと違うことしたいじゃん、やっぱりさ。大型企画したいじゃん。行きましょうっていうことでね。で、金額の方もね、その16,500 円ですよって言われて。大丈夫ですっつってね。で、やるんですけど。で、私いろいろ伝えました。ボディの方はどの子がいいんです、どの形がいいですかとかって言われてさ。で、ちょっと調べておいた、ものがあって、ボディがさっき言ったね、十何種類あるよって中で、俺がちょっといいなと思ったのが、アンジェっていうね、やつがあって、アンジェ、157センチシリコン一体型、アンジェバスト大っていうボディがあって、これオリエント工業のボディらしいのね。で、すごいよこれ。157センチ、カップ84の E カップで、腰っていうのはそのウエストが56、ヒップが83のパーフェクトボディ、ね、でそんなんなんだけど。私それをねちょっと言ったんですよ。アンジェのバースト大っていうのがいいかなと思ってるんですけどって言ったら、ちょっと今アンジェのバースト大に関してはあんまり状態が良くないと。まあ、状態が良くないっていうのは結局さ、そのラブドールっていうのはさ新品なわけじゃないんだよね。そのいろんな人が利用しているね、レンタルのラブドールなので、やっぱり一回一回どんどん劣化していくんだよね。だから今あんまり状態良くないということらしいのよ。で、だからもうね、何回ね、その利用したかわかんないけどさ、まあ20回30回 ね、それこそ60回とかね、もうスーパー勤務しているね、そんぐらいのラブドールだったらさ、もうちょっとガタが来てるわけだよね。だからあんま状態良くないんですよって言われて、でもしオリエント工業にこだわるんであれば、ちょっとおすすめしてるのは、ジュエルっていうね146センチの、シリコン一体型の、ボディがあってっていう、でちょっとおっぱい大きいのもあればどうのこうのって話なんだけど、でしたらじゃあで他にこだわらないんだったら中国製のやつとかもね結構ありますよって話なんだけど、いやせっかくだったら俺オリエント工業がいいじゃんね、やっぱり一度はオリエント工業を触れてみたいからさ、あじゃあねアンジェちょっと今状態良くないんであれば、じゃあオリエント工業で行きたいので、ってそのジュエルで、おっぱい大きいやつですね、ジュエルのバスト大ってのがあるので、じゃあそれにそれでねあのボディの方持っていきますねって言われて、で顔の方はどうしますかって言われて、顔の方はですね、でちょっとあの写真の方なんですけどって、あのちょっとホームページ見ましてっつってね、でこのあのエロエロ天使ね、ラブドール風俗エロエロ天使に関してホームページがあって、そこにまあの皆さんもしね見つけるとしたらね、立川の方じゃなくて小岩の方のね、サイトをちょっと見つけてほしいんですけど、ここに写真館っていうあのメニューがあって、写真館に関してはなんか利用した方々のね利用者からの写真が投稿できるみたいなさいうのがあって、でその中で俺ちょっと見たのがいいなって思ったその顔がね、名前がエリカちゃんね、エリカちゃんっていう子の写真が結構その人っぽくてさ、人間っぽくて、だからちょっとこんな感じの子がいいんですけどなんて言ったらさ、あじゃあちょっと大人っぽい子がいいっていう感じですかねつって、ロリっぽいよりは大人って感じの方がいいんですかねつって、あまあそうですねつって、そしたらじゃああのいくつか、大人っぽいその顔の方をねいくつか持っていきますので、それでちょっと選んでもらってって感じでいいですかって言われて、あわかりましたね、ちょっと不安だななんて思いながらさ、選べんのかな俺にと思ってね、まあでもまあいくつか持ってきてもらえるんだったらね、そっからちょっとピックアップして、でそのボディと顔とで合体させてね、でいい子がねなんか誕生すればそれはいいかななんて思って、じゃあわかりましたお願いしますつって、で本当はね服装とかそういうのもね、あのちょっと写真とか見てたからさ、いいなーなんて思った写真は普通に制服のバージョン、ネクタイ締めてる制服バージョンと、あとノースリーブのニットを着ている写真があって、あこれは結構いいなと思って、でもなんか特に電話上ではあんまりこの辺の話なくてさ、顔と体の話がもう大体のメインでさ、あとはあんまなくて、でそんなんで、じゃあそんな感じでっていうねところで、で17時半に、車の方でね、小岩の駅前で、お待ちしておりますのでって、で来てくれればみたいなことでさ、であとで、ね、その電話切った後にショートメールで予約の確認と、あとその詳細について送っておきますのでって言われて、じゃああの後ほどよろしくお願いしますって言われて、で電話切れたわけ。俺別に名前も名乗ってないのよ。普通さ名前名乗るじゃん。お名前聞かせていただいてもいいですかっていうのと、お電話番号聞かせていただいてもよろしいですかつってさ、そのぐらいはあるかなと思ったんだけど、名前も電話番号も聞かれないっていうね。 結局着信残っている電話番号に、ね、まあそのね、電話番号わかるからさ、特に確認とかせずに、それでもうショートメッセージをそこに送るみたいな感じっぽくてさ、すごいなと思って。ね。初めてだなと思って、名前も何にも言わないのね。でも、ね、別に相手のラブドールがさ、俺の名前を認識するわけではないからさ、言う必要もないのかもしんないけどさ。まあ、すごいなぁと思って。で、そんなんで。で、まあ、ちなみに、ラブドールに関しては、なんて言うんでしょう。まあ、エロいことをね、するためのって言うと表現も悪いけどさ、エロいことが、もできる、リアルなお人形さんっていうことなので、下半身的なところがねについても穴が開いてるんですよ。でそこに、ホールがね差し込めるんですよね、オナホールが。で今回お願いしたコミコミコースパックに関しては、ホールローション付きなってますと。で一応書いてあるのはコスプレ下着ウィッグ付きの完全パックという風になっておりまして、だこの辺もなんかいろいろ入ってくんのかなとは思ってて、で、このホールに関してはね、オナホールに関してはこれはレンタルではないです。買い取りのやつでね、持って帰れるっていうタイプの新しい新品のオナホールっていうのを用意してくれるということなので、だから結局俺が別に持っていくものとかは特になくて、向こうにはねお金だけ持っていけば、あとはねホテルの方ももう込み込みだからね車で送ってもらえるんだろうしっていうことでね。で、まあ時間がもうないからさ、その16時15分ぐらいに電話してね、ちょっとまあ、10分ぐらい電話したかな。で、そっからさ、待ち合わせが17時半だからさ、1時間ぐらいしかないわけ。もう急いでさ、小岩行かないと遠いからさ、1時間ぐらいかかるからさ。だからね、ちょっと、じゃあもうすぐ出なくちゃと思ってさ。で、家出て。で、小岩行くんですよ。で、小岩ついてさ、で、そのね行ってる間にショートメッセージが来てさ、で、金額はね金額いくらになりますよっていうのと、で小岩のね、どこどこでお待ちしてますので、車はね〇〇っていうタイプの車でね、ナンバーはね〇〇ですよみたいなの書いてあってさ、オッケーと、じゃそれでね、待ち合わせしてということで、で俺小岩着きまして。で、待ち合わせの場所ね、行きまして。まあ、お金がなかったからね、ちょっと財布にお金が1000円しか入ってなかったからさ、銀行行かなきゃと思って。ね。16,500円を下ろしてこなくちゃってね。銀行行ってさ。で、その足でね、待ち合わせの場所行って。したら、17時半待ち合わせなんだけど、17時20分ぐらいかな。もうすでに車は止まっててさ。で、ね、ナンバーも合ってるさ。ね。メーカーも合ってると。車の色も合ってると。多分この車だなと思って。で、助手席の方からさ、窓をね、コンコンってしたらさ、あーっつって、ね、どうぞどうぞみたいな、アクションしてるからさ。で、助手席開けてさ、で、乗り込んで、で、お願いします、つってね、って言ってさ。で、ちょっと世間話しながらね、じゃあちょっと、迎えますね、みたいな。で、いろいろお話ししてたんだけど、もともとね、その、ホームページは立川があってさ、で、今回ね、小岩だったからさ、もともとって立川だったんですかみたいな話もちょっと聞いたんだけど、さ、そうだって話で。なんか、その、店主の実家が立川なのかな。で、立川のでやってたんだけど、結構やっぱり、需要が、ね、ある中で、立川ってちょっと遠いんだよねって、アクセスもあんま良くないと。 だから、まあ、もちろん、その、小岩もね、そこまでアクセスいいかっていうと、よくはないんだけど、でもね、新宿から何十分とか、秋葉原から15分とかね、そういうぐらいの場所なんで、まあ前よりはね、やっぱりアクセスもいいのでってことでね。で、ちょっと、今、小岩の方でやってるんですよ、なんて、いうことでさ。で、そうなんだ。で、もともとなんか、ね、そういうラブドールとか興味あったんですかとかってふうに、こっちも聞かれたりとかしてさ。いや、あんまり、詳しくはないんですけど、やっぱりちょっと一回、ちょっと興味持ったことはあって。でも、ね、やっぱり買えないじゃないですか、高いんで。だから一回ちょっとレンタルでね、体験してみたいな、ちょっと思ってたんですよ、みたいな話したりとかね。で、ああだこうだいろいろ喋ってさ。で、本当に走ること数分。もう駅前のね、ホテルなんだけど。で、そこに着いてさ。で、車を駐車場止めて。で、じゃあ、ホテルね、ちょっと部屋の方案内しますので、つって。で、ホテル入って。で、男二人だよね。その、店主のね、おじさんと、俺と、二人で、エレベーター乗って。なかなかないよ。普通さ、なんか、客引きじゃないけど、客引きとかね、そういう無料案内所とかの人にさ、案内されたとしてもだよ。ロビーのところでさ、ねえ、そこまで一緒に行って、そっからは、風俗嬢と一緒に部屋行くじゃん。なんだけど、今回に関してはさ、風俗嬢じゃないからさ、もうおじさんなんだよね。おじさんと二人っきりで、もう、ラブホテルのエレベーター入ってって、で、登ってって、で、部屋に行くんだけどさ。で、他の人に見られたら完全ホモカップルって思われんな、と。ね、ちょっとドキドキしながらね、ホテルの部屋にね、ちょっと向かうんですけど。で、ホテル、じゃあ、この部屋入って待っててくださいって言われて。はい、つって。で、中入るとね、ちょっとまあ、古いホテルなんだよね、通されたのが。まあ、だからちょっと安めなのかもしんないんだけど。で、そういうホテル、ね、ちょっと入って、で、部屋待ってて。で、部屋の中は、まだ、何もない状態。ラブドールのラの字もない状態で、なんだけど、で、店主の人がね、少しずつ、ラブドールを持ってくるんだよ。だから、ちょっとイメージしてたのは、先に、その店主の人がね、そのスタッフの人が、ラブドールとかを設置しといてくれて、で、お部屋の中入ったらもうラブドールいますんで、とか、そういうのかななんて最初思ったんだけど、そうじゃなくて。なんか一緒に作っていく感じ。その、もう何もない部屋で、で、スタッフの人が、ね、その店主の人が、わかんない、店主じゃないかもしんないもんね。多分店主だと思うんだけど、スタッフにしとこうか。ね。スタッフの人が、その、まずラブドールの頭を持ってきて。で、頭が6つぐらいかな。うん。6つの頭を、ベッドの上に出して、もう、生首が6つゴロゴロみたいな感じなのよ。で、この中でちょっと好きな子を選んどいてくださいって言われて。あ、わかりました、つって。で、また店、スタッフの人は外出てって、で、多分ね、他のね、今度、ボディとかなのかな。ラブドールのボディとか持ってくんのかなと思うんだけど、最初にね、そうやって、生首6つ、並べられて。じゃ、どうしようかなと思って。で、見てると、なんか、ちょっと、好みじゃない子もいれば、ちょっと綺麗なね、整った顔のね、ラブドールもいたりとかしてさ。で、どれが何ちゃんだか全然わかんないんだけど、でも、パッと見、この顔がいいかななんていうのは、一人でさ。じゃあ、この子にしようかなみたいなのがあって。で、みんな、髪の毛とかはもう取れちゃってんだよ。だから、坊主の状態の顔だけのね、ものがね、6つね、転がってるって状況で。で、そんなんでさ、で、それで少し待ってたらさ、またスタッフと人来てさ、 今度、すごいよね。首が取れてる、その、ボディを、肩に乗せて、運んでくるわけ。でも146センチぐらいあるからね、そのボディ。でかいのよ、結構。普通の女の子のサイズじゃん、そんなのさ。で、それに顔がつくわけだからさ。さ、150センチぐらいあるわけじゃん。150センチ超えるわけじゃん、多分さ。そう考えれば結構でかいよ、っていうことでさ。で、それをさ、その担いでさ、部屋に入ってくるわけ。で、おじさんもね、言うんだけどさ、ね、こんなね、なんか人さらいみたいな格好しちゃってあれなんですけど、すいません、みたいな感じでさ、入ってきてさ。でもなんかもう、ね、ちょっとしたね、ちょっとホラーな感じするけどね、首のないね、女性の胴体担いでるおじさんが入ってくるみたいなね。で、そんなんで入ってきて。で、それで、そのボディに関してもね、ベッドの方に、乗せてさ。で、顔の方決まりましたかって言われて。じゃ、この顔が、顔のね、やつでお願いします。つって。で、わかりました。つって。で、その顔とボディをね、くっつけんのよ。で、これは完全にね、なんか、もう、シリコンなんだよ。ボディはシリコン。顔もシリコンなんだけど、中は、鉄なんだよね。だ鉄のアタッチメントみたいなのが、なんかあって、そこに、ガチャンと、するわけ。なかなかハマんなくてさ、なんかおじさんさ、あれなんだけど。ちょっと頑張ってやってくれてさ、で、ガチャンつってね、ハマって。で、こんな感じになりますよ、つって。なるほど、と。すごいな、合体ロボかな、と思って。ね。内部ではね、結構、ね、鉄っぽい感じだったからさ。そんななんだなぁ、と。で、あと、髪の毛、どうしますかって言われて。で、髪の毛が、4種類ぐらいかな。4種類、5種類ぐらい髪の毛あって、で、全部、髪の毛結構短めなのよ。で、だから、ロングの髪の毛はない。まあ、ショートからミドルな感じね。うん。セミロングまでいかないぐらいかな。そんな長い子はあんまりなかったんだけど。まあ、セミロングぐらいか。ね。ショートからセミロングぐらいの髪の毛があって、ロングはないと。で、一応その店主の人に見したんだよ。そのホームページの方でね、その写真館っていうメニューあったと思うんだけど、その写真館の中で、出てた、この写真の感じの子がいいんだけど、つってね。こんな感じになりますかねなんてね、見したんだけど。そしたらなんかこんな感じのね、髪の毛とかにしたらちょっと近いかもしれませんよ、みたいな。やってくれたんだけど。ちょっと、なんか前髪が短いな、みたいな。ちょっと思ってさ、その、ね、見せてくれたやつとか。で、もうちょっと前髪長い方がいいかな、なんて見てると、ちょっと茶色っぽいね、その写真のやつ、茶色っぽい髪の毛の、ちょっとショートっぽい感じだったんだけど。それっぽいのなかったから、ちょっと銀髪っぽかったんだけど、銀髪のやつだったら、ちょっと髪の毛、前髪長めだったのね。だからまあ、そっちの方がちょっと自然かななんて思って。髪色的には自然じゃないんだけど、髪の毛的には自然かなと思って。だから、ちょっとこれ、じゃあ、ちょっとこの、ね、こっちの銀髪のこの髪のやつで、じゃあ今回ちょっとお願いします、つって。わかりました、つって。で、髪の毛もつけてくれてさ。で、なんか、ああ、なんかそれっぽい感じになったなと思って。で、一応、その、後で変えてもいいんですって、ちょっといくつか髪の毛置いてきますんで、つって。ね、よかったら変えてください、つってね。他にも黒髪だったりとかね、茶髪のやつだったりとか、その辺もね、置いといてくれてさ。で、そんなんで。で、体と顔と髪の毛ね、セットされまして。そしたら、あと、オナホ。ね。オナホ、新品のオナホをね、袋を開けてさ、オナホ出してさ。で、それ、そのスタッフの人がさ、その、ラブドールの下半身のね、その穴開いてちょうど、ずっぽりと。そこにさ、セットしてくれんだけどさ、もうセットすんのもちょっとあれだよね。もう、おじさんがさ、ね、俺、もう、ラブホテルの部屋の中にさ、俺とおじさんとね、ラブドールがいてさ、で、そのおじさんがラブドールの股間にさ、 もうオナホールをさ、もうズブズブセットしてるわけ。もう奇妙な光景だなと思ってさ、もうブリュブリュ落としながら入れてるからさ、なんかね、ちょっとね、異質なちょっと空間にいんななんて思いながらさ、で、あの無事セットしてもらってさ、あとこれローションなんでつってね、ローションもあのテーブルの方をね置いてもらって、でそんなでセット完了でね、すべてね。で、一応じゃあ最後説明だけしておきますね、つって。このシリコンのね、まあ、体なんですけど、意外と腕とか足とかはそんな曲がらないですと。まあ、さっき言った通り、その、首とね、頭をつなげるのがやっぱ鉄でできてるぐらいだから、腕とかもね、多分鉄なんだよね。一部は。だから、あんま曲がんないんだって。30度ぐらいしか曲がんないんだって、腕とか足とか。だから、無理やり曲げたりとかはしないでくださいね、っていうのだったりとか、あとは、ホテル内の、テレビ、そのビデオオンデマンドのね、そのエロい放送とか、そういうのもね、見放題で見れますからね、つって、よかったらそういうのもね、見てくださいね。なんかその無音だとね、普通だったらさ、風俗嬢がいてさ、喋ったりするわけじゃん。だけど、やっぱりね、何も喋んないね、お人形なんで、ちょっと空間が寂しいというお客さんもいるのでと、そういう時のためにもね、そういうビデオオンデマンドのね、そのエロい放送をつけておくとかっていうのもね、いいんじゃないって話でさ、でそういうのも使えますんでねってね、よかったら見てくださいねって言われて、わかりましたって。で、10分前になったらちょっとお電話しますと。で、まあ、そしたら、ね、まあ、延長するなら延長する、しないならしないと。まあ、そんなのがね、ありますから、つって。で、連絡しますね、って言われて、はい、わかりました、つって。じゃあ、ね、セッティングも終わったんで、じゃあ今から1時間で、ね、開始しますね、って言われて。だから、まあ、ホテル入ったタイミングから開始じゃなくて、全部ラブドールをセッティングし終わって説明終わってからがスタート。ね。そっから1時間。な、まあ、そういう意味ではね、結構良心的な感じだなと思うんだけどさ。で、一応お金だけは前払いになりますので、って言って。で、お金払って。16,500円。ね、払いまして。高いなーっつって。ね。ちょっと高いよなーって思いながらもね、払いまして。ソープいけちゃうなーって、角エビいけちゃうなーなんて思いながらもね。で、払って。で、あと、スタッフの人に最後にね、あ、ちなみに、つって、服なんですけど、なんか服ってあったりするんですかね、つって、今、そのラブドールは服着てるんだけど、なんか超小さいサイズの制服みたいに着てんのね。そのなんか、エロ制服みたいなやつ。セーラームーンみたいなあの制服着てるわけよ。ちっちゃいなんかピチピチの、なんか丈も短くなっちゃってる制服着てるのね。で、俺個人的にはもうちょっとちゃんとした制服だったりとか、それこそね、ホームページで載ってた写真とかだと、ノースリーブのニットとかね、着てたからさ、そういうのがいいなと思ってたから。他にね、服ないんですかなんて聞いたら、特にそういう話出なかったんで、って、ちょっとこれしかないんですよ、って言われて。あ、そうなんですね。でも意外と、初心者と言ったらあれなんだけど、初めての方に関しては、もう服とか着てると、もう服脱がすので精一杯になっちゃったりとかして、なりますんで、意外ともう最初はこういう形でいいと思いますよ、って言われて。なるほどなぁと思って。まあまあ、まあしょうがないな、ないならないでしょうがないなと思って。で、わかりました。じゃあね、こっからスタートになりますんでよろしくお願いします。ね、わかりました。って。で、おじさん出て行って。で、俺とラブドールが二人っきりになるわけ。で、そこで、ね、服を脱がすのとか大変なんだなとかっていうのをさ、ちょっと気づいたりするんだけど、まずさ、そのラブドールをベッドにね、今横たわってる状態だから、ソファーがあるから、 ソファーの方に一回移動させて、写真撮りたいなと思って。やっぱさ、いかに、その、人間っぽいかっていうかさ、人間っぽいラブドールの写真を撮りたくてさ、少し。その、なんかエロい写真っていうよりも、もう、あれ、一瞬見たのが人間じゃないみたいな。って写真撮れたらすごいじゃん。いや、違うんだよ。実はラブドールなんだよ。っていうのが撮りたくて。で、ベッドからソファーに移動させようと思って、ラブドール持ち上げるんだけど、めちゃくそ重たいんだよね。いや、そりゃそうなんだよ。シリコン自体も重たいじゃん、そんなさ、人間と同じさ、体のね、シリコンついてたらあれなんだけど。で、さらに内部に鉄が入ってるわけじゃん。だ下手したら、その、150センチぐらいの女の子の体重ぐらい本当にあるんだよね。これは重たいぞ、と思って。でも頑張んなきゃなと思ってさ、持ち上げて。もうちょっとこれ腰やっちゃうなっていうぐらい重くてさ。でも頑張ってちょっと持ち上げなくちゃって。で、持ち上げて、で、ソファー座らしてさ。で、じゃあ写真撮んなくちゃってもね、ちょっと、なんか横顔とかね、撮ったらそれっぽく見えっかなと思ってね。で、撮ったりするんだけど。でもちょっとね、やっぱ髪の毛がね、少し自然じゃないというか、やっぱ銀髪だし、ちょっとね、持ってきてもらった髪の毛が、あんまサラサラっていうタイプのね、髪型じゃなくて、ちょっとごわついてるタイプの髪型だったんだよね。だからさ、まあ、その方がコスプレっぽい感じがするんだよ。毛がさ、ちょっと束になってね、る感じがちょっと束感出てて、コスプレするんだったら映えるような髪型なんだろうけど、もうちょっとね、俺もサラサラしたようなさ、髪の方がいいかななんて思ってたから、写真とかもね、ちょっと見た時にさ。だから、ちょっと髪の毛ね、少し整えてあげなくちゃななんて思ってさ。で、髪の毛をさ、ゴワゴワしてね、ちょっとゴワゴワボサボサしてたから、少し整えてあげてさ。ね、少しずつなんか愛着湧いていくみたいなね。ところでさ、少しずつね、整えてあげて。で、これで、ね、写真撮っていこうっつって。で、写真、いろんな角度から撮ってさ。まあでも、あんま人間っぽく見えねえな、なんて思って。もうちょっとね、なんか、どうしたらうまく撮れんだ、すぐわかんないなと思ってさ。で、いろんな角度で撮ってさ。まあ、これ以上撮ってももう変わんねえなと思ってさ。結構撮ったの、10枚ぐらい撮ってさ。いろんな角度で。で、まあ、こんなもんだろうと。まあ、写真はね。もう、まずはね、やっぱりそういう撮影会ですよ。ね、アイドルとかでもあるでしょ。地下アイドルとか。まずは撮影会だから。で、撮影会終わった後に、その流れでもしかしたらちょっとエロい話になってったりとかってね、たまにそういう地下アイドルとかって あったりするわけでしょ。だからね、まあ、撮影会しまして。で、終わったので、で、またソファーからベッドの方にね、ラブドールを運ぶんだけど、ほんと重たい。ね。もう2回運ぶので、もう限界だよね。ベッドからソファー、ソファーからベッド。もう運びたくないと思ってさ。で、もう、はぁはぁ言いながらさ、ベッドの方持ってって。で、変にさ、なんか、その、ほっぽり投げるようにさ、そのラブドールをさ、扱っちゃったりするとね、ラブドール壊れちゃうかもしんないじゃん。でも丁寧にさ、重いけど丁寧に運んでさ。で、ベッドの上乗せてさ。で、そんなんでさ。じゃあ、ちょっとね、やることはやんないと、ね、お金払ってるからさ、16,500円払ってるからさ、撮影だけじゃね、それ高いから。だったらオリエント工業のね、その展示のやつ見に行けばいいだけの話だからさ。そうじゃないでしょと。ね、ラブホテルに来てね、まあ、エロいことできるよっていうね、オナホールだってね、もう股間に入ってるわけですからね。だからもうこれは一応やることやんないとなと思って。で、やるならやっぱね、2回ぐらいやんなくちゃいけないなと思って。普通の風俗場だったらさ、一時間つったらさ、まあ、一回ですよ。一 発やったら終わり。ね、射精したら終わりですよ。だけどね、そこは別に今回ラブドールですから。そういうこと言ってきませんからね。一回だろうが二回だろうが三回だろうがね、何にも文句言いませんから。だから今回はね、いや、二回、ね、二回頑張りたいなぁなんて思って。で、まあ、行為をね、しようとするわけですよ。まあ、いわゆる本番行為、なんですか？これは。オナホですけど。ね。言ったらラブドールって、ねえ、言い方悪いけど、でっかいオナホだからね、完全にね。だから、まあ、オナホにね、挿入しないといけないな、なんてところでさ。で、まあ、その前にね、ちょっと服を脱がしたりとかしてさ、どんなもんなんだろうなって触ってみたりとかして。で、おっぱいとかも大きいね、ボディを選んだりとかしてるから、おっぱいもね、ちょっと触ったりとかすんだけどさ。硬い。昔、とあるソープでね、シリコン入っている、おっぱいのね、風俗場に出会ったことありましたけど、いや、硬かったよ。ゴムマリかと思ったもんね、その時。でも、それ以上に硬かった。うん、まあ、それはそうなんだけどさ。そのね、ゴムマリみたいな時は、まださ、その脂肪があるわけじゃん。おっぱいの脂肪がある中にシリコンが入ってるから、まだね、ちょっとその、揉んだ時にちょっと柔らかみはあるけど、中はゴムマリみたいな感じだけど。今回に関しては全てがゴムマリだからさ。ね、本当に硬いやつ。だから、で、たまにあるじゃない？その、ジョークグッズでさ、おっぱいだけが売ってるね、やつとかで、おっぱいに挟めたりとかしますよ、みたいな、柔らかいですよ、みたいな。そういう柔らかさではないんですね。うん、ガチガチ。揉めない、うん、やつ。そのなんか、うん、ないね。うん、普通に硬い、おっぱい。ですが、まあ、その代わり形はいいよね。うん。シリコンだから形ね、やっぱりね、ちゃんとね、保てるってのはそれはいいことだと思うんだけど。で、そんなんでおっぱいだったりとか。でして。で、じゃあ、あとは、せっかくだから、まあ、撮影ね、さっき普通のね、横顔とかさ、まあ、なんか全体だったりとかね、いろいろ写真でソファー、座ってる時にしたけども、その、いわゆる、アホみたいな話なんだけどさ、ハメ撮り的なものもね、したいなと思って。撮影とかも OK なんだよ。全然ね、そういうの。風俗場だったらね、撮影とかダメだよって話になっちゃうけどさ、ラブドールなんで、撮影とかも OK なんだよね。そういう行為中もさ。だから、ベッドの上に寝かした状態で写真撮ってもいいわけですよ、全然ね。だからちょっとした、もう、AV 監督、ね、AV 男優気分ですよ。ね、ハメ撮りをちょっとしてみようと。だから、いつかわかんないじゃん。いつかね、そういうハメ撮りみたいなのをしてもいいよみたいな風俗行った時にさ、ね、動画撮ってもいいよっていうさ、風俗行った時にさ、やっぱりね、やったことないとさ、うまくいかないじゃない、最初はね。でも、今経験しておけばさ、もういつか生かす時が来るかもしんないからね。だからさ、ちょっと今回ね、そういうちょっと、実技としてね、まあ、ちょっとやってみようかなと思って。で、そんなんで、ね。じゃあ、早速と思って。でも、重くて動かせないからもうね、最初俺思ったのよ。ね、バックとか、騎乗位とかさ。そういうのもなんかできんのかなとか思ったけど、もう無理だよね。重くてそれどころじゃないから、もう正常位しか無理。ね。で、オナホがね、股間に入ってますから。で、そこにローションね、ちょっとぶち込んで。で、それで、自分もね、まあ、一応、服脱ぐだけ脱いでね。じゃあやりましょうと。ね、入れましょうと。ね、でっかいオナホに入れましょうという風にしたんですけど、入らない。オナホがなんか か、なんていうの、方向があれなんだか、ちょっとわかんないんだけど、全然入っていかなくて。で、先っぽの方だけちょっと入ったなと思ったらすぐ取れちゃってみたいな。これ、ちょっと難しいぞと思って。で、そんなにさ、その、足とかも重いのよ。だから、足を、すごいなんか、曲げたりとかして、で、入れやすいようにしても、もうそれを、足をキープさせておくのが、もう重くて。もう、すごい重労働よね。セックスって重労働だなと思って。で、でもなんとかかんとかね、足を上げてさ。で、なんとか、オナホに挿入してさ。で、入った入ったと思ってさ。で、今度そっからだよね。カメラ回さなくちゃ。ね。ハメ撮りしなくちゃ。ね。AV 男優気分味わんなくちゃ。ってさ。で、iPhone でさ、撮るわけよ。で、ハメ撮り、すんだけど。まあ、虚しいよね。その、まあ、マグロじゃん、もうさ。ねえ。何の反応もないわけじゃん。相手がさ、風俗嬢ってわけじゃないからね。だから、もう、変わんないの、絵が。風俗嬢だったら、ね、ちょっと動いたりとか、まあもちろんおっぱいが揺れたりとかね、顔が動いたりとか、表情変わったりとかさ、いろいろあるわけじゃん。なんだけどさ、撮るじゃん。でも、顔変わんないじゃん。動かないじゃん。おっぱいも揺れないじゃん。だから、動画撮ってても、何にも、なんか絵が変わんないのよ。うん、まあ、こういうことなんだなぁと思って。うん、ちょっとやってみて分かったけどと思ってね。ちょっとは、そういうハメ撮りとかしたらね、それっぽくなるのかなと思ったけど、いや、何にもならなくてさ、なるほどと思って。でも一応30秒くらい回そうと思って、30秒くらい回してさ。で、やって。で、まあ、なんだかんだでね、そういうのもやりつつ、いろいろと、まあ、普通に動き。で、最近ね、まあ、カリオナトレーニングとかしてなかったんでね、まあ、早漏な状態なんですよ、今ね、完全に。だから、ま、そんなに、時間をね、楽しむ、まあ、長く楽しむわけでもなく、結構短い時間でね、こちらもね、行くだけ行ってしまいまして。ふーと。ね、ちょっと賢者タイムになりながらね、終わったと思って。まあ、早いもんですよ。3分5分の話ですよ、ここはね。でも16,500円払ってるからね、と思って。3分5分で終わってる場合じゃねえんだけど、と思いながらさ。で、そっから、でも、オナホの中には、出しちゃってるから。ね。だからオナホ一回洗わなくちゃいけないじゃん。そんなんでさ、オナホを取り出すわけ。で、よく見たらさ、そのオナホってさ、で、全部取り出したらさ、オナホって二つあんのよ。貫通型っていうのと、貫通型じゃないのがあるのね。で、貫通型っていうのは、オナホが入れるところがあって、普通っていうか、貫通してんのよ。穴が開いてんの、先にね。だから、まあ、空気とかは通るから、入りがいいんだよ、すごくね。で、非貫通型っていうのは、入り口はあるけど出口がなくて。だから、空気が抜けてかないっていうね、タイプのやつがあるんだけど、今回の、ついてたオナホに関しては、貫通型のオナホでさ、おいおい、貫通型かよと思ってた、ちょっとさ。なんか、こういうのに使うのって結構非貫通型が多いかなと思ったのよ。だって穴開いてるとさ、なんか出ちゃうじゃん。中身がさ。だからさ、これ結構貫通型じゃんと思って。ちょっとびっくりしながらさ。で、取り出して。で、お風呂場行って。で、オナホをね、裏返してさ。で、洗って。何やってんだろうと思いながら。ね、ラブホテルに来てオナホを裏返して洗ってるって何なんだろうと思いながらね、洗って。賢者タイムだからね、ちょっと冷静になりつつね。で、洗ってさ。 で、ちょっと水分取ってさ。で、終わって。どうしようかなぁと思って。もう一回、ね、今日は、二回はやるぞって思ったわけ。16,500円だからね。なんだかんだでね、高いからさ。これは絶対二回やるぞと思ったけどね。で、賢者タイムとかも大丈夫だろうと思ったんだけど、やっぱ賢者タイムだよね。やるぞって気持ちにならない、二回目。で、しかも、やった後に、もう一回、オナホを洗わないといけないじゃん。それもめんどくさいなぁと思って。もう、オナホ洗いたくねえなぁと思って。皆さんどうですか？普通に家にオナホある人。何回も使えるタイプのね、オナホとか持ってる人いると思うんだけど。あんなの2回連続で洗いたくないじゃん。もう1回洗ったらもう十分だし、もうそれこそ1回も洗いたくないじゃん。もうめんどくさくて。終わった後なんてさ。でもね、洗わないと、中でね、精子がずっとね、滞在しちゃう形になるのでね、もう洗わざるを得ないから洗うわけであってさ。2回とかも洗いたくないよね。さあどうしようと。まあ、ちょっと、じゃあまあ、もうベッドに横になろうと思って。ね。ラブドールと一緒にベッドに横になって、で、そこで、その、ラジオでね、今日どうやって喋ろうかなとかさ、ラブドールの話でどうしようかなみたいなのをちょっとまとめようと思って。で、携帯でポチポチしながらさ、話まとめてさ。で、ね、話まとめながら隣にラブドールが寝ているって。もう謎の光景なんだけどさ。でも、そっから、10分、20分経って、どうしよう。ね。もう一回ちょっと頑張るかと。で、オナホをさ、もう一回、ラブドールの方にね、セットしてさ。じゃあもう一回やろうかなーなんて思ったんだけど、全く立たないんだよね。もう、人じゃないからさ、結局さ、やっぱり。なんだかんだね、人の形はしてるけども、やっぱり人じゃないし、って考えて、そのエロさがね、そのムラムラ来るかっていうと、ムラムラはあんまり来なくてさ、一発目はね、別にさ、そういう、なんかエロビデオとかね、エロ動画みたいな流さなくてもね、全然立つし、普通にラブドールに対して、そういう感情はね、向いていたけども、ただ、やっぱり2回目になると、さすがに、立たんと。で、俺これ立ってればもう一回頑張ったんだけど、立たねえなと思って。もう しょぼくれてるわけよ。だからさ、もうしょうがねえなと思って。16,500円。かかってるけど、もう2回目ないなと思って、1回ね、まあ行ったからいいかなと思って。で、そんなんでなんだかんだでね、うだうだしてると10分前になりまして。お電話かかってきてさ。で、10分前でね、お電話しました。つって、あ、わかりました。つってね、大丈夫です。つって。で、じゃあ10分経ったらね、お部屋行きますね。って言われて。はい、わかりました。で、あとはもう、部屋のね、もうソファーに俺座って。で、まぁ、ちょっとラジオね、どうやって喋ろうかな、みたいなのをちょっとまとめているっていうね。いうので、10分くらい経ってさ。したら、おじさん、ね、入ってきてさ、どうでしたかみたいな、ね、問題ないですかみたいな言われて、はい、大丈夫です、つって。じゃあ一応、その、ラブドールがね、損傷してないかとかね、そういうのちょっと一応、念のため一応見ときますね、って言われて。で、パーッと見てくれて、あ、大丈夫ですね、って。じゃあ、で、あと、この後、送るまで、駅までね、送れるかななんてちょっと思ってたんですけど、で、次ちょっと予約入っちゃって、ちょっと送れなくなってしまったんですけど、大丈夫ですかみたいに言われて。全然大丈夫ですよ、って。結構もう駅からも近いからね、ホテルがね。で、もともと、ね、だって、帰りさ、そのなんかラブドール片付けしてさ、で、それ、ね、一緒に待ちながらさ、車乗ってとかだとまた大変かなと思って。 だからもともとね、帰りは一人でね、ホテルから歩いて帰るつもりだったからさ、全然大丈夫ですよ、って。そしたらなんかね、昨日までは結構オリンピックで、みんなね、オリンピック気分でさ、外出たりとかしなかったのかもしんないけど、ね、テレビとかね、見たりもするし。なんだけど、ちょうどこうやってオリンピック終わってさ、その翌日なわけよね。この月曜日って。祝日の月曜日。で、だ考えることみんな一緒なのかちょっとわかんないけど、オリンピック終わって急になんか予約入ってきちゃってです、ね、で、この後もすぐね、ちょっと予約入ったから、だからちょっとね、また準備しなくちゃいけなくて、すいません、みたいなこと言われてさ、全然大丈夫です、って。じゃあね、今日はありがとうございました、って。で、出て行ってさ。で、なるほどなと思って。ね、そんな、レンタルラブドールのお話でございましたけども、まあ、思うところはね、まあ、いろいろありますけど、一回ね、やっぱり試したいっていう気持ちはあったから、試せてよかったなっていうところ、あります。まあ、ただ、60万払って、ラブドールを家に迎え入れたいかっていうと、ちょっと本当に気に入った見た目のラブドールだったとしても、やっぱりね、そうやって長く一緒にいればいるほどさ、それで劣化してったりするわけじゃん、体がね。やっぱりシリコンでできてるからさ。っていうこともね、今回そうやって知れたしさ、ね、このボディがいいなぁなんて思うんですけど、って言ったらちょっとね、今状態が良くないんで、みたいなことがあったりとかするわけだし。で、それは個人でね、持ってたってもちろんそうだし、丁寧に扱ってたってそうだしさ。だし、やっぱ胸も硬いし、もしかして柔らかいのもあるのかもしれないけどね、オリエント工業のね、胸でああいう感じだから、やっぱ見た目をね、綺麗にするっていう形だと思うから。だからまあまあそういうのもあるんだろうし。とかやっぱりだから60万円とかね。まあ前後するラブドールっていうのを経験できたのはいいけども、経験した結果、まあ買うっていう感じではないなっていうことも分かったかな。かな。だからまあ一回やっぱり興味本位で、うん。ちょっとレンタルしてみるってのは面白いかもしんないけど、まあ、買わなくて、まあ、気に入ったとしても、買わなくてもいいんじゃないかなって、そうやってね、置いとくスペースも、大変だしさ。結婚してたら、ま、そんなのね、置いとけるものでもないだろうし、独身だって部屋に置いとけるかって言うと、そういうわけでもないだろうしさ。メンテナンスも大変だと思うし、まあ、お金もね、高いしって考えると、まあ、一回ね、16,500円。まあ、2万円いかないぐらいだとしてね。だとしても、まあ、レンタルで、年に一回とかさ。まあ、超気に入ったとしてもね、ワンシーズンに一回とか行ったとしてもさ、相当の回数いけるじゃん。だから、ね、レンタルでいいんじゃないかなって思ったりすんだけどね。それこそ別にね、行為だけじゃなくてね、一緒にいたいとかって考えるんだったら、今回ね、行った、その、レンタルダッチワイフ、その、デリバリーダッチワイフみたいなさ、デリバリーラブドール、みたいなんじゃなくて、一泊二日のね、家に送ってもらうタイプの、ラブドールとかもあるわけだからさ。そういうのでね、なんか、一緒に過ごすみたいな。そういうのもね、できるからさ。なんかまあ、そういうちょっと経験ね、パッと経験してみるっていうのは、ね、今回ちょっと受けたサービスは良かったんじゃないかなと思って。ね、なんとは感じ分かったからね。だから今後、もし、なんかサービス受けるとかって考えたらね、ちょっといろんな選択肢出てくるのかなと思うけども、でもまあ個人的にはもうでもサービス受けることはないかもなーってちょっと思うかな。まあ金額もねやっぱ高いじゃない。 ソープいけちゃうっていう金額っていうところと、かな？あと一回やっぱりね、経験しちゃったからってところもあるかな。もう当分。ね、今のところはね、まあ、まだわかんないけどね、今日の時点では、そんなにもう一回行こうかなっていう感じではなかったけども、ハマる人はね、ハマるだろうね。やっぱ、そのお人形でドールがね、好きなタイプの人もいるしさ。あと、今回俺は結構大人っぽいね、顔とボディを選んだんだけど、その、もうちょっと、子供っぽい、ロリっぽいのが好きな男性もいるわけじゃん、性癖的に。でも、人間のロリっぽい子には手出せないわけじゃない。で、風俗にもそんなロリっぽい子ってそんないないわけじゃない。まあ、もちろん二十歳超えてね、ロリっぽい子はたまにいるかもしんないけどさ。で、そう考えたときに、そのドールって、あの、ロリっぽいのいるわけよ。体が結構ちっちゃめのね、140何センチとかさ。140何センチじゃない、もっとちっちゃいタイプのね、ボディだったりとか、顔ももうちょっと幼い顔のね、子だったりとか。っていうのも、組み合わせできるから、だから、そういうところでね、性癖を、まあ、発散するというか、ね、表に出せない性癖を、そういうね、ドールの方で、とかね。だって、ね、無理だもんね。そういう、ちっちゃい子って言ったらまたあれだけどさ、そのロリっぽい、このね、風俗とかがいっぱいあればいいけど、そんな多くなければね、なかなか実現できないと思うので、そういう人には、結構、なんか自分の性癖が、ちゃんとね、発散できる場になるんじゃないかなと思うので、うん、そういう人にはすごい向いてるかもしれないね、とは思いました。なので、ちょっとまあ私の場合は、ね、ちょっと興味本位でね、体験させていただきましたけども、まあ、いい経験ができたな、っていう感じで。っていう感じだったかな。まあよかったら、ちょっと気になるななんていう方いらっしゃいましたらね、あと、ね、アトピーの時でもね、風俗場にそういう体見られないからね。はい。人に体を見せるのが恥ずかしいとかさ。そういう人は、そういう人ももしか、もしかしたらね、いいかもしれないからね。だこういうね、風俗もあるんだよっていうことでね、ちょっと紹介させていただきました。まあ一応スペシャルウィークということでね、企画費結構かかってるんですけど、ね、16,500円プラス交通費の企画費かかってますからね。なんか回収できる方法ないですかこれね。まあないんですけどもね。まあまあ。まあそのうちね。ちょっと私も、その風俗レポーターになってね、お金稼げるようにね、ちょっと頑張りたいなと思いますけどもね。まあそんな感じのね、スペシャルウィークの、メイントークね、レンタルラブドールの話でございました。じゃあそんなんでね、ちょっと、お便りとかも読んでいきましょうか。いただいてますね。いただきましたお便り、ラジオネーム羊ガール水族館さん。パルさん、スペシャルウィーク大当たりだよ。めっちゃ面白いよ今回。当たるとグッズの柔らかシリコンおっぱいやアニメ抱き枕でも買って癒し目的で使えばメンタルも回復するんじゃないかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、昔ねあったもんね、そのおっぱいのね、柔らかシリコンおっぱいとか、あとアニメの抱き枕ね、そういうのもねありましたね。なんか買った覚えもあるんだけどね。ただなんかシリコンのやつってさ、油が出んだよね結構ね。でそれをちゃんと処理してあげないといけないんだよね。そのパウダーとかつけてねあげたりとかしないといけなかったよ。そういうねメンテがちょっと難しくてね、おっぱいとかからは離れてしまいましたけどもね。でもアニメの抱き枕とかね、今でも、あ、でももうないんだ。抱き枕昔持ってたけど、それ自体も捨てちゃったんだよね、あれね。カバーだけ残ってるんで。あと、ベッドのシーツで、アニメのね、キャラクターの絵が描いてあるシーツとかね、ありましたけどもね、ちょっとそういうのも、たまにはね、使って癒されるのもいいかもしれないね。 最近ちょっと癒されてないからね、あんまりね。こういうのちょっと癒されるといいかななんて思いますけどもね。まあ、あとは、ね、ちょっと封印してある、ビニールのね、風船みたいなダッチワイフを、ね、ちょっと、また膨らませてね、一緒に生活してみるのもいいかもしれませんね。一回膨らますとさ、空気抜くのがめんどくさいからさ、もう家に放置したんだよね、部屋にね。膨らましちゃったね、ラブドールに関してはさ。なので、昔はね、ほんと、いつぐらいだろう。大宮とか住んでる頃とか、そうだよね、大宮住んでる頃とか、俺がね、通販の仕事とかね、自分でしてた頃なんだけど、部屋に段ボールとかいっぱいあるじゃん。積み上がってるわけね。商品の在庫とかね、いっぱい入ってる段ボールがあって。で、積み上がってる中で、で、そのダッチワイフ、空気のダッチワイフ、邪魔だからさ、そのもう荷物の山の方にさ、もう放り投げてさ、だからもう裸のビニールのダッチワイフが、もう高いところのね、段ボールの上に座ってるみたいなさ。で、そんな中、一緒に働いてるね、一緒に仕事してる友人がさ、うちに来てさ、で、働いたりするんだけどさ。だもう、異様な光景だよね。もう、男二人、ね、真面目に通販の仕事で働いてるのにさ、段ボールの山の上にはさ、ダッチワイフがね、裸でいるみたいなさ。異様な空間が、ね、その昔あったような気がするな。まあ、そんなのもね、懐かしい思い出だなって、ちょっと思いますけどもね。じゃあ、そんなね、ところでございます。じゃあ、あとはね、ちょっと今週話したかったこととかもね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、今週、そうだね、今週話したかったこと、ね、スペシャルウィークだけじゃないんだよね。意外と、普通のネタもね、いろいろ持ってんですけど、そう、今日初っ端にちょっとお話ししましたけど、新型コロナウイルスのワクチンの2回目を打ってきたので、一応簡単にその報告だけね、させていただきたいなと思っていて。で、ちょっと週末にね、打つことになってしまったのでね、パーソナルトレーニングジムとかはね、ちょっと行けなかったっていうのがちょっとあったんですけど、で、なぜかっていうと、やっぱ副反応がね、2回目は出やすいっていうことで、で、結構熱が出るっていうんだよね。ね、これは多分、ワクチンの種類、ファイザーとかモデルナとかいろいろあると思うんだけど、多分どのワクチンも2回目の方が結構副反応出やすいと言われていて、で、私は一応ファイザー、ね、1回目ファイザーだったので、もちろん2回目もファイザーという感じで打って参りました。金曜日、仕事終わった後かな。仕事終わって、で、その足で、渋谷、駅前の、クリニックに行って、で、予約していたものなんですけど、つってね、入って。で、普通に、何人もね、やっぱりみんな、ワクチン打ってるね、客がいっぱいいてさ。で、終わった客と並んでる客とね、また行ってさ。で、順番に問診してって、で、問診終わった人から今度打ってって、で、15分待って帰るみたいな感じなんだけど。まあ、特に今回は問診は普通だったね。事前にね、問診票は書いて持ってくんだけど、特にね、熱とかもね、その場で測って書いてもらって。で、あと特に、打った後とか大丈夫でしたかって言われて、はい、そうですね、つって。じゃあ、2回目もね、普通に打っていきましょう、つって。で、2回目。別になんか痛みとかっていうのも変わらず、1回目と変わらずね、普通に注射の痛みがするぐらいで。で、打ってもらって終わって、じゃあ15分くらい待っててくださいね、つって。で、問題なくね、気持ち悪くなったりとかしなければそのまま帰っていただいて大丈夫です、つって。で、15分待って。特に何もね、気分が悪くなることもなく、痛みが出るわけでもなく、じゃあ帰ろう、つって。で、帰って、で、当日は特に何にもなくて。で、次の日かな。で、次の日土曜日で一応ね、お休みだったんで。で、そしたらやっぱり土曜日はね、気だるかった。 なんか風邪の引き始めみたいな感じの気だるさ。なんだろうね。ちょっと、まあもちろんね、あと腕の痛みはあんのよ。打った腕の、その、筋肉痛な感じっていうのは結構あって、これは1回目も2回目もあんま変わんないかな、でもね。うん。腕は痛かった。うん。これはもう間違いないね。その筋肉痛の痛みはある。腕がちょっと上がんない系のね、痛みがあって。で、だからそう考えると、前はね、翌日に釣りに行ってたからね、多分ね。だから、それよりは痛かったと思うな。二回目の方がちょっと筋肉痛きつかったかもしんない。二日目で釣りはいけなかったもん、多分ね、あれでね。あと、気だるさ。ね。なんか、ちょっと風が吹いただだけでちょっとなんか、だるくなっちゃう感じ。全身が、なんか軽い筋肉痛というか、軽い微熱出てる感じというか。まあ、熱はなかったんだけど、でもそういうちょっとだるさがあって。で、3日目に関しては、ほぼ治ったわ。もう腕の痛みとかもないし、気だるさもなくなって、だから翌日だけかな、俺がね、ちょっと、体のね、だるさを感じたのは。で、3日目はほぼ治ってって感じで、今はね、4日目か。ね、土日月よ、まあ、金土日月ね、4日目になったんだけど、もうほぼほぼ痛くない。ね。まあもちろんその注射した部分に関してはちょっと押したら少しだけ痛いけど、そのレベルでもう腕も全然上がるし痛み感じないなって感じで、っていうのが一応私が打った2回目のファイザーのお話でございます。まあなんかね、これから打つよなんて人もいると思うのでね、よかったら参考にしていただけたらと思うんですけど、まあだからファイザー悪くないんじゃないですか。まあファイザーの方がね、亡くなってる人多いと思うけどもね。なんか、俺が、その、耳にする情報だと、モデルナの方が、ちょっと副反応が強いっていうイメージがありますけど、どうなんでしょうね。まあ、ファイザーの方がね、死亡率は高いっちゃ高いかもしんないけども、まあそれはね、でも60歳以上の方だったりするしね、ほぼね。まあなんとも言えんけどもってな、あと打ってるね。打っている件数に関してはね、日本だったらそれこそもう、ファイザーとモデルナどうなんだろうね。モデルナがね、どんどん、最初はファイザーだったけどさ、モデルナが今すごい打たれてると思うからね。どっちが今打たれてるのかちょっとわかんないんですけど。まあよかったらちょっと参考までにしていただけたらと思います。一応ファイザーはこんな感じ。まあ人によって違うと思うんですけど、私の場合のファイザーね、に関してはこんな感じでございましたんで、まあちょっと参考にしていただけたらと思います。まあそんなところでしょうか。で、あとは今週はね、まあ変わらず釣りに、ね、釣りに行きましたよ。ワクチン打って、翌日はだるかったんですけども、翌々日、日曜日ですね、釣り行きまして。ま、と言っても、日中はちょっと台風来ててね、あれだったんで、もう雨もすごいし、風もすごいしでね、もう釣りどころじゃないなってところだったんだけど、夕方から、場所によってはね、台風ももう過ぎちゃって、風も弱まって、雨も止んでね、曇りになりますと。いうタイミングがあったんで、じゃあちょっと夕間詰めで釣り行こうかって話になってさ、で友人とちょっと行くことになったんだけど、で台風の後ってさ、海の中が汚いと思うんだよね。その海の中が結構混じっちゃってさ、濁っちゃうし、ゴミとかもね結構舞い上がっちゃってさ、釣りどころじゃないって場合もあるらしいんだけど、ただそういう台風とかの後って大物が釣れるという場合もあるらしいのよ。そういうのもあって、だからちょっとね、悩んだのね。ワクチン打ったね、翌々日だしとかね、 台風の後で海ちょっとなんか汚くなってそうだしとか。で、俺あと夕間詰めってあんまりいいイメージなくて、釣れたことがないから夕間詰めだったりとかね、暗い時とかだから夕間詰めだしとか、ちょっといろいろ思ったんだけど、でもまあちょっと一回試しでね、まだ明るい夕間詰めだしね、で暗くなる前に帰ろうと。で、そういうことだし、まあ、台風の後もしかしたら大物釣れるかもしれないしと、あとワクチンのやつももう腕痛くないしと、ね、気だるさもなくなったしということで、ちょっと行ってみようかってね、ちょっと行くことになりまして、最近調子いいんだよね釣りね。行ったら絶対釣れんの。もう最近もう坊主ってことはないのよ。何かしら釣れんのよ今。なので、で前回もねヒラメ釣れましたしね、その前もアジとか、あとはあれか、カマスか、カマスがいっぱい釣れたりとかしたし、その前はイワシとかサバとかね釣れたし、もう毎回釣れてんのよ最近。だからもうね釣れんなって思って、少し自信があるんだよねもうね。うん、もう2年間釣れなかったけどもね、ようやく覚醒しましてね。っていうのも、あのルアーフィッシングではあるんだけど、今メタルジグ使ってんじゃないのよ。メタルジグっていうのはその鉄でできたね、魚の形した、まあ、ルアーがあるんだけど、今それメインで使ってんじゃなくて、あのダイソーで売ってるジグヘッドで、そのまあ、なんか魚の焼き魚食べた後の魚みたいなあるじゃない、頭がついてて骨がついてますよみたいな、あの状態のその鉄のやつがあって、でそこの骨の部分にワームっていう、そのプリプリしたさ、そのシリコンみたいなね、あのラブドールじゃないんだけどさ、もっとシリコンの、そのおっぱい柔らかいタイプのシリコンのね、うん、あのプルプルしたボディと尻尾がついているってのあるんだけど、これをくっつけてあげんのよ、ジグヘッドのねボディに。でそうすると頭が鉄で、でボディと尻尾がシリコンできたね、フリフリした感じのプルプルしたお魚が出来上がるんだけど、これダイソーで売ってるわけ。ダイソーでジグヘッドは200円で、プリプリしたやつのボディが2個で100円かなって売ってるんだけど、でこれを使ってるのよ最近よく。でこれが釣れるのよ。これでカマスも釣ったしヒラメも釣ってるのよ。だからさ、あとサバも釣ってイワシも釣ったかな、これで釣、これでサバか、サバ釣ってイワシは釣ってないかな、まあ、そんなんでさ、もうすごいこれにしてから結構いいのよ。で結構ねもういけるななんて思って、で日曜日まあお昼ぐらいにね集合しまして、でそっから移動してさ15時ぐらいかな、到着しまして、で少しまあ投げてると、まああの釣り人はあんまりいないんだけど、サーファーが多かったね。やっぱ台風明けでさ、波が少し立つんだろうね。めっちゃサーファーいた。なんかいつも行ってる時よりも全然サーファーいたね。サーファーだらけ。でもそんな中さ、まあ、釣りのね、ところにはね、人いなくてさ。で、じゃあ釣りしよう、つって釣りして。そしたら投げてるとさ、なんか魚がぴょんぴょんぴょんぴょんね、飛んでるのよ、水面を。多分カマスかなーと思うんだけど、結構大きなねカマスがねぴょんぴょん跳ねてるのよ。で魚はいるぞと思って、魚いるから絶対これ釣れるだろうつって、で頑張ってね、何頭もねしていると、6時15分、じゃあ16時15分、4時15分ね、ヒットね、ブルブルブルブルってね、ちょっと手元が揺れてヒットしたぞつって、でその後ちょっと巻いてってもね、そのプルプルは続いてたからさ、あこれは逃げねバレてないと思って、 このままね、引っ張ってこうつってね、引っ張って。そしたら、まあ、そんなに、なんか引きがいいみたいな感じじゃないんだよね。で、この感じは、かますかなみたいな。ちょっと分かってきて。で、今まで釣れてないからさ、釣った感じでね、魚の種類とか分かんなかったけど、今ちょっと分かるね。まあ、釣った魚しか分かんないけど、その、ヒラメとかは、結構、ぬーんって感じで引っ張る感じなんだよね。あんまなんか、ピチピチする感じでもないし、引っ張ってくるって感じじゃなくて、リール巻いてると、そのままぬーんって、引けるみたいな感じ。だったりとか、まあ、カマスは、ある程度プルプルプルプルするんだけど、でもそんなに引っ張ってくる感じじゃない、なかったりとか。で、案の定ね、釣り上げたらカマスでさ、ちょっと小ぶりのカマスかな。前釣ったやつは結構大きかったね。ま、今回はまあ普通の大きさみたいな感じで。で、釣ったんだけど、どうしようかなと思って。で、友人にさ、これ持って帰るって聞いたんだけど、ちょっとちっちゃいからじゃあ逃がそうかみたいな話になって。じゃあそうだね、つって。で、逃がして。ね、俺もね、持って帰ってもね、ちょっと料理できないからね、カマス。焼き魚すればいいんだろうけどさ。ね、やっぱり、なかなかね、もう、魚触れんからね、まだね。少しずつやっていかないとね、いけませんから。今週はイカ、ね、イカをちょっと焼きました。ね、そのぐらいです、魚料理。週に一回はね、魚料理していこうかなと思ってんだけどさ。少しずつ慣れるためにね。そのうちの切り身じゃなくてね。まぁ、ちょっと、尻尾がついてるぐらいのね、ものをね、次はね、挑戦しないといけないなと思うんですけども。で、そんなんでカマスは逃がして。で、その後、また15分ぐらい経ってからかな、16時半ぐらい。またちょっとヒットしてさ。そしたらさっきよりもちょっと引っ張るんだよね。なんか、ピチピチピチピチしてんの、ね、ずっと。だからこれカマスっぽくないなと、ちょっと重たいし、引くし、なんだろうなと思ってあげたら、なんかパンパンの、なんかお魚で、大きくはないんだけど、ま、手のひら、ぐらいかな、手広げた時の一杯ぐらいの大きさぐらいの魚で、ま、そこそこでかいの、そう考えるとね。20センチないぐらいかもしんないけど、なかなかね、丸々太った魚ってね。で、ちょっと調べてみたら、味っぽいんだよね。普通の味じゃないんだけど、浪人味っていう味っぽくて、ちょっと黄色がかってる味なんだけど、結構、大きめのね、味で。だから、アジフライとかにしたら、結構でかい感じになるかなと思うんだけど、まあでもね、ちょっと持って帰るのどうしようかってちょっと相談したんだけど。まあでも言ってもね、そんなに大きいサイズでもないからさ。だからちょっと逃がそうかっつって。で、ちょっと逃がしてさ。で、なんだかんだで、あと友人が一匹フグかな？クサフグを釣って。ちょっと最近ね、友人が釣りスランプ入ってんだけど、まあ、一回めちゃめちゃね、釣れてた時期もあるからね、それはスランプもあるだろうっていうところではあるんだけど。でそんなんでさ。で、まあ、終了みたいな感じで、18時ぐらいかな、終了になりまして。だから、今回も私、ね、釣れてます。カマスとローニンアジ、釣れましてね。だから釣りは、まあ、定期的にこうやってね、まあ、最近ちょっと毎週行ってるけどもね、隔週とかね、まあ、2、3週間に1回ぐらい。月に1、2回行けたらいいなって感じで。これからもね、ちょっと、時間あれば、ね、タイミングで友人と会えば行きたいと思うし、もしね、時間合わなかったりとかしてね、1ヶ月ぐらい経っちゃったらね、やっぱり釣り行きたくなっちゃうと思うんで。その時は、まあ、そのうちね、その、一人で釣りに行くっていうのもね、ちょっと挑戦しないといけないかなと思うので。まあ、その辺もね、いつかは、その電車で一人で釣りに行くとかね、そういうのもやってみないといけないかななんてちょっと思ってはいますけどもね。じゃそんな感じでさ、 まあ、釣り、ね、まあ、うまくいきまして。で、帰り、ちょっと、まあ、なんかね、食べていこうよって話でさ、なったんだけど。まあ、家系行こうかって話もあったんで、少し。ね、でも、ちょっとま、家系、うまそうな家系があんまり近くになくてさ、あと、日曜日って結構休みのところも多くてさ、じゃあどうしようかな、つって。したら、近くっていうか、まあまあ少し走ると、一つラーメン屋が出てくるんだけど、俺そのラーメン屋さんっていうのはすごい思い出が深いラーメン屋さんでさ、あのみんな中村屋っていうラーメン屋知ってる？あの、中村屋の屋は家じゃなくて、ね、家系の家じゃなくて、あの、屋外の奥ね。八百屋の屋ね。で、中村屋っていうラーメン屋さんがあるんだけど、ほんと15年ぐらい前だよね。あの、ラーメンブームが、まあ、何度か来てると思うんだけど、その時もラーメンブームがあって、で、中村屋とか、あと、麺屋武蔵とか、がすごい注目された最初のタイミングがあったんだけど、で、中村屋って何で有名かっていうと、あの、湯切りの仕方で、天空落としっていうのがあるんだけど、そういうね、湯切りの仕方とかも結構話題になったりとかして、それこそあの、ハローキティとかと中村屋がコラボしたりとかして、天空落とししているキティちゃんみたいなのがあったりとかしたんだけどね。で、俺この中村屋って、そのテレビとかすごい見ててさ、ずっと行きたいな、行きたいなって思ってたわけ。で、思ってたんだけど、で、15年ぐらい前だよね。あの、彼女がいた頃だよね。江ノ島水族館とか彼女と行った帰りに、寄ったのよ。中村屋。で、彼女と一緒に、そこの中村屋のね、その代名詞とも呼べる塩ラーメンがあるんだけど、塩ラーメン食べたって思い出があって、いや、久しぶりにちょっと中村屋行きてえなぁと思って。ちょっと近いんだったら、ちょっと、ね、家系じゃないけど、ちょっと思い出の15年ぶりのね、思い出のラーメン食べたいなとか、ちょっと思ってさ、中村屋、ちょっと行きてえかもなぁって話になって。じゃあね、じゃあそこ行こうかって話になってさ。でも俺昔、そのね、江ノ島水族館とか行った帰りに寄った記憶があるから、江ノ島電鉄とか乗って中村屋行った記憶があったのよ。でも、なんか場所違うっぽいんだよね。今なんか、海老名駅の近くっぽかったのよ。で、海老名駅の近くって普通小田急線とかだから、どうなってんだろうなと思ったんだけど、なんか2007年に中村屋の大和店と中村屋エッセンスっていうのが合併したらしくて、合併で統合して今の海老名駅にある中村屋になったっぽいんだよね。だから多分前の江ノ電とか使って行ったところはなくなって今の場所になったんだろうねっていうところがちょっと分かったりとかして、まあね、15年経ってるからね、うん、そりゃ変わってくもんでしょうと思って。で、久しぶりに中村屋のね、塩ラーメン食べまして。多分、あんな味だったんだろうな。なんか、衝撃受けるほど感動するうまさじゃないのよ、中村屋の醤油、あの塩ラーメンって。普通なのよ。なんだけど、後日、1日2日経ってみて、そのラーメンを思い返してみると、あれ？なんか、全部が、一つ一つが、クオリティ高かったんじゃねえか。全部が全部、ちゃんとして、丁寧な仕事して美味しかったんじゃねえか。だからなんか、感動するほど美味しいんじゃないんだけど、一つ一つが本当に、ちゃんと美味しかったんじゃねえか、みたいなのを、なんか、少しずつ、感じてきて、で、結果、あのラーメンめちゃめちゃうまかったんじゃねえかって、なんか後になって、凄さがわかるようなラーメンだったなっていう記憶があるのよ。 だ今回も普通に食べて普通に美味しかったよ。だけどその感動するかっていうとそういうわけじゃなくて、多分今思い返すとスープも美味しかったし、飲めるしね、もうそのスープもね。だから塩ラーメンでね、家系とか食ってるとさ、もうしょっぱくて食えねえよみたいなあるじゃない。飲めねえよ最後までとかさあるけど、その塩ラーメンだったら最後まで飲めるんだけど、でも飲めるけどしょっぱいはしょっぱいんだよね。その塩の味はしてるからさ、ちゃんとラーメンと絡んでさ、美味しくね、塩ラーメンの味がしてるし、ラーメンもね細麺だったりとかして、まあ、結構量もね大盛りにして量があったりとかして、麺もまあまあちょっと柔らかめだったけども、まあ、美味しかったし、で海苔もね美味しいし、まあ、チャーシューは2種類あったんだけど、まあ、ここはね賛否あるかなと思うんだけどね、いろんなチャーシュー食ってきてると。でもまあまあこういうチャーシューもね、まあ、あるよなと思って、ちゃんと炙ってあったりとかしてね。で、あと卵とかね、いろんなトッピングもあったりとかしてさ、まあ美味しいは美味しいよねって思うので、だからまたなんか逆に塩ラーメン美味しいところどっかあるかなって考えると、結局塩ラーメンジャンルで言うと中村屋かなーってなるかなーってちょっと思うんだけどね。まあそんななんか15年ぶりに行って、まあこんな感じだった気すんなーなんて思いながらね、ちょっと食べた思い出のラーメンでございました。もしね、中村屋ね、塩ラーメン食べたいなと思ったら一回ね中村屋行ってみるとね、これがパルさんが15年前彼女と行ったラーメン屋かなんて思いながらね、食べれるんじゃないかなと思うんでね、一つちょっと行ってみるのも面白いかもしれませんね、というところでございますね。であとはね、あと今週喋りたかったこと、まあ、つらつらと、お話だけしておきましょうか。そうね、今週あれ行ったんだよ、中華屋。前にリスナーの方からぜひちょっと行ってみてくれって言われた中華屋があったの。練馬にある中華屋で、町中華のね店でね、幸楽っていうラーメン屋さんなんだけど、でここぜひちょっと行ってみてくれって言われてさ、で行ったんだよね、多分半年ぐらい前かな。で行ったらお休みだったんだよ。食べログ見る限りはやってる日だったんだけどお休みで、で次の週も行ったんだけど次の週もお休みだったんだよ。2週連続でお休みで、これはもうやってねえんじゃねえかと思って半年経ったんだよね。でもそんな中たまたまねツイッターでちょっとなんか情報出てないかなと思って調べたら、7月の24日の土曜日に幸楽行って飯食ってる人がいたんだよ、ツイッター上で。でそれまで全然ないわけ、全くその情報なかったんだけど、ようやくね有益な情報を見つけてさ、幸楽やってんぞと思って、土曜日やってんなと思ってさ、で見つけたから今週8月7日の土曜日、ワクチン接種した次の日、ちょっと気だるいななんて思いながらも幸楽行ったのよ。そしたらさ、入り口に張り紙してあってさ、本日臨時休業って書いたんだよ。だから本当はいつもやってんでしょ。だから本日は臨時休業らしい。またかーと思って、もう俺とは縁がない店なのかなーなんて思いながらさ、で来週はちょっと予定があんのよね、土曜日行けないから再来週の土曜日とかね、ちょっと行けたら行きたいなぁと思うんだけどね。だからまだ閉店してないね、そのやってるのがおじいちゃんだからさ、もういつ閉店してもおかしくないと思うんだよね。なんだけどまだやってると思うので、だから今年いっぱいはやってくれんじゃねえかなと思うからさ、なんとか土曜日ちょっと行ける限りね、そう顔を出してね、行きたいなと思うんだけど、結構練馬駅も遠いからね、 あの、行きづらいのよ、結構。大江戸線とか、乗って行ったりしたりするのが近いのかな。ちょっとめんどくさいんだよね、行くのがね。ちょっと遠いので。なので、次こそは、ね、決めたいなって思ってますけどもね。で、結局、あの、行楽でやってなかったからさ。まあ、帰りはね、あの、その近くでやっている家系ラーメン食べてね、帰りましたけどもね。あの、三田屋っていうね、見るに、田んぼの谷、家で三田屋っていうね、お店なんだけど、あの、家系ラーメンではなかなかないと思うんだけどね、立ち食いの家系ラーメンっていうね、ところで、武蔵屋で修行したね、方が開いたみたいなね、武蔵屋系譜ということなんですけども。まあ、一杯、600円とかかな。なので、ね、600円でね、ライスもね、無料でついてくるので、まあ、お腹いっぱいね、食べれるかなーってところで。まあ、武蔵屋好きな人だったら、美味しいと思うラーメンだと思います。俺はちょっとやっぱり、武蔵屋系列の麺がね、麺がちょっとチュルチュルしちゃってるのがあって、俺はもうちょっと少し摩擦が欲しいのでね、そこだけなんだけど、普通に美味しいラーメンだったので、麺さえね、好みであれば、ね、いいなーって思うぐらいの美味しいラーメンではございました。まあ、もし練馬行く機会があったらね、で、時間がないな、ラーメン食いたいななんてことがあったら、立ち食いラーメンでね、家系食べられるので、そういう店もね、ちょっとありますよというところでございますね。あと、幸楽はやってたらね、ぜひ行ってほしい。俺の代わりにでも行ってほしい。練馬近い人はね。チャーハンがうまいと。60年かな?もう鍋を振るって、みたいなチャーハンなんだけど、もう YouTube でその動画がアップされてんだけど、150万再生以上されてんだよ、そのチャーハンの動画。だから、チャーハン食いて、ね、幸楽の。もういつになるんでしょうかね、早くね、ちょっと夢を現実にしたいもんですね。でそんなあったりとか、であとはね、今週はまあまああと普通に仕事帰りとかね、ちょっとゲーセン寄ったりとかしてバーチャファイター相変わらずやってんですけど、ようやく8段になりました。意外と段位上がってくなみたいな。俺こんなに段位上がるようなタイプの人間じゃないんだけどね。一番ね、上がったのはバーチャ4とかでさ、バーチャ4のエボかなとかで、3段とか、4段とか、だったと思うんだけどね、マックスで。まさか今回のバーチャファイター e スポーツで、8段まで行くとはね、思わなかったんだけど。こっから先は結構きついと思うんだよね、もうね。運とか、でももう無理だからさ。同じレベルの人とかに当たって、なんとかね、勝ち星重ねて、9段、10段、行ってみたいけどもね、どうなんでしょうか。まあ、多分7段、8段をね、行ったり来たりするんじゃないかなと思うんだけど。まあ、そんな感じで。で、たまたまちょっと新宿、その、練馬行って、その帰りかな。そのまま、なんか乗り換えとかがあるからさ、新宿とかまで出てさ。で、新宿、まあ、乗り換えあるからさ、ついでだからちょっと新宿降りようと思って降りて。で、セガのゲーセン行ってね、あの、バーチャとかしてさ。で、帰ろうと思ったんだけど。新宿西口の駅前、その、セガのゲーセンのね、目の前に、ラーメン屋がオープンするみたいなさ、なんかオープンの準備しててさ。そしたら8月10日火曜日の12時にオープンしますみたいなこと書いてあって、普通のラーメン屋だったらあんま気になんないんだけど、横浜ラーメンって書いてあるんだよ。横浜ラーメン山本屋って書いてあるんだよ。また家系かと思って、新しいところオープンするんかつって、ちょっと気になったなと思って、だから明日ね、ちょっとオープンするんで、まあちょっとなかなか新宿にね、ちゃんとした家系っぽいのがあんまないからさ。まあ、そういう意味ではね、ありがたいなと思って。ちゃんとね、ここ、境製麺の麺使うっぽいんだよ。だから、結構本格的なのかなと思って。 ないからね。なかなか栄製麺使ってる家系ラーメン、新宿にあるかっていうと多分1店舗。町田屋とか使ってんのかなと思うけど、そこぐらいだと思うんでね。そう考えると貴重なね、家系の店だと思うんでね。まあ、新宿通る方は明日、ね、8月10日火曜日から、西口だね。西口のあの辺ね。ゲーセンとかヨドバシとかあるあたりね。あの辺に山本屋っていう店ができますんで。まあ、ちょっとよかったらね、味でも確かめていただけたらなと思っておりますと。そんな感じでしょうか。あとはね、今週話したかったことが、今 DMM ブックス。ね、電子書籍のね、DMM ブックスなんですけど、スーパーセールってやっててさ、50% ポイント還元とかしてるのよ。まあ、対象のね、本に限るんだけど、でも結構対象の本が多くて、コミックもそうだし、実用書もそうだし、結構いろんな、ね、タイトルが 50% のポイント還元されたりするので、で、私もね、せっかくなんでと思って、前のね、めぐみの大悟のね、旧国のオレンジの2巻だったりとか、あと、馬娘、シンデレラグレイの3巻とか、かな。その2冊、ちょっと買いまして。で、50% ね、ポイント還元していただきました。で、なんか一応、いろいろ見てたらね、普通になんか結構今話題になっている、ジャンプ、少年ジャンプのね、やつで、怪獣8号っていうね、漫画ありますけど、怪獣8号もポイント還元対象だったりとか、ね、結構話題の作品でもね、そうやって、いわゆる半額で買えるっていうところだからね、言ったらね。だし、あと最近、少年マガジン、はじめの一歩もね、電子書籍化されてさ、一斉に多分いろんなところでね、買えるようになったと思うんだけど、はじめの一歩もなんと 50% ポイント還元対象になってたので、なんかね、はじめの一歩途中で止まっちゃってんなとか、漫画喫茶で読む感じじゃなくて、ちょっとやっぱり全巻揃えたいんだよなとかね、いう人いたら、DMM ブックスで 50% ポイント還元やってんので、まあ、はじめの一歩とかもね、対象だったりするんで、いろんななんか話題のタイトルも結構対象なので見てみると良いんじゃないでしょうかということで、キャンペーンは8月26日の15時までらしいので、ちょっとお早めにね、この夏読みたかった本とかね、漫画とか実用書とかね、ちょっとチェックすると、もしかしたらお得にね買えるかもしれませんよってお話でございます。まあ、そんなところでね、あとはまあコーナー炭水化物よさよならね、ダイエット企画なんですけど、まあそんな生活をしてますけど、でなんかラーメン食べたりね、変わらずしてますけどもね、先週体重が60キロジャストだったんですけども、今日先ほど測ったところですね、体重が 59.9 キロなっておりました。そんなわけでね、一応50キロ台突入ということで、まあ一時期70キロありましたからね、71.10 キロありましたから、そこからね、なんとか 59.9 キロっていうことなんでね、70キロ台から50キロ台というね、ところにはなりまして、まあ一旦ね、ダイエットの方はまあ終わりかなとね。まあもちろんね、58キロ目指していきたいんだよね。ご飯食べた状態で58キロ、ここは目指していきたいと思うんで、まあこれからはね、もちろん食事制限もしつつ、今度筋トレの方もね、もうワクチンもね打って、もう筋トレももういつでもしてもね大丈夫だと思うんで、ちょっと筋トレもね、ちょっと取り入れながらね、少し今度体を絞っていこうかなーって思っております。まあなんで、まあ食事制限はね、まあほどほどにしながらね、まあこれからもね、少しダイエットはもうちょっとやっていきたいと思います。一旦はね、50キロ台行ったんで、うん、一つの節目かなって思っております。まあね、来週、今週来週と、ちょっとね、 ご飯食べる機会が多かったりするので、少し太りそうな気がしてますけどもね。ちょっと運動とかもね、取り入れつつ、ねえ、ちょっとその辺はキープしたいなと思っておりますと。じゃあね、あとはお便りいただいてるからちょっといくつか読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、ダンさん、パルさんこんばんは。いつもお疲れ様です。パルさんがラーメンにハマってるみたいなんで、それに影響されて自分もいろいろと調べてみました。すると、おっぱいラーメンなるものがあるという情報をキャッチしました。人間の三大欲求のうち、性欲と食欲を同時に満たす画期的なラーメンじゃねえかなと思いました。けれど、バーみたいなところで裏メニュー的な感じで提供されてることと、店主が元グラビアの巨乳ってこと以外詳しいことがよくわかりません。なので、スペシャルウィークの企画でもいいので、潜入調査してくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんか、これテレビで前見たことある気すんだよね。おっぱいラーメン。で、いや、俺のこれ記憶がね、間違ってなければなんだけど、俺が見たテレビでは、なんかその、なかなかラーメン提供してくんないっていう、だすごいうまいんだけど、うまいラーメンなんだけど、なかなか提供してくんないよ、みたいなのを見た記憶があるんだけど、それとは違うのかな、ちょっとね、あれなんだけどね。ただ、おっぱい。おっぱいとラーメンね。普通に行ってね、頼めるんだったらね、頼んでね、おっぱいラーメン食べたいもんね。ぜひちょっと、おっぱいラーメン、場所もね、調べてね、どんな感じで、もしね、なかなか提供されないよとかね、そういうのあったらちょっとあれなんだけど、普通に食べられるんであればね、ちょっと行っていきたいなと思うんで、ちょっとおっぱいラーメンね、性欲とね、食欲両方満たせるというね、画期的なね、そんなお店だということなんでね、試しにね、ちょっと行っていきたいと思います。なんだかんだね、先週、家系ラーメンスペシャルしたくせにね、まだ今日もね、結構ラーメンの話しちゃうってね、そんなところでございますけどもね、ラーメンは昔からなんだから、本当に。そう言ったらさっきのね、中村屋なんて15年ぐらい前でしょ。そのぐらいからやっぱりラーメンはずっと食べてるからさ。一人暮らししてからね、やっぱラーメン食べたいよ、やっぱりね。なんか東京出てきて美味しいラーメンいっぱいあるからさ、それでラーメンすごいなんか好きになったところはあるかもね。昔から食べてはいたけどさ、いろんなね、そのチェーン店のラーメンは、でもそういうちょっとちっちゃめのね、個人店というかさ、いうところはね、やっぱり東京出てきてからが多いかなと思うんで、20年ぐらい前、そうだよ、15年ぐらい前でもないかな、もうちょっと前なのかな、やっぱ20年経たないぐらいだよね。俺も一人暮らし始めたのが21歳ぐらいだから、でも20年経つんか、そろそろね。そのぐらいからラーメンね、ずっと食べてるからね、結局ね、おっぱいラーメンもね、食べないといけないですね、やっぱりね。情報ありがとうございます。じゃあ他にもね、いただきましたお便り、ラジオネーム、ラジオンマリオンさん、パルッチがおすすめしてくれた漫画のテムパル、無料文読み終わってしもた。そんでオイラからのおすすめなんやけど、 LINE 漫画っちゅうアプリで、これもピッコマと同じで、韓国資本のアプリなんやけど、今 MF ゴーストっちゅう漫画が、漢読みで3巻まで無料で読めるねん。イニディのシゲの周一が書いてて、内容はカーバトルモンで、登場人物もイニディとちょっとリンクしとんねん。っていうか、パルッチイニディ好きやから、知っとったかもしれんけどな。いつまで無料かはわからんやけど、時間あったら読んでみてや。あと今無料、漫画アプリってすごい数あるらしいんやけど、容量食うしあんま入れたくないね。なんかおすすめあったら教えてなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。テムパルね、テムパル、アイテムの力ね、これピッコまでね連載してるやつなんだけど、結構面白いんだよね。俺はもうだからピッコマは あの、二つしか読んでなくて、その、テムパルと、あと、俺だけ、レベルアップ。このね、二つしか読んでないんですけどもね。俺もね、もう完全に無料分はね、追いついてしまってるのでね、毎週、更新日にね、新しいの出たらね、あの、無料分で見るみたいな感じで読んでおりますけどもね。まあ、おすすめのね、二作品。ただ、これ読み終わってしまったということで、逆に、ラジオンマリオンさんの方からおすすめでね、MF ゴーストっていう、まあ、しげのさんのね、作品なんですけども、イニシャル D のね、作者。俺も気になっててさ、まだ読んでないのよ。で、さっきも言ったね、DMM ブックスの方でも1巻から3巻まで無料で読めんのよ。で、ダウンロードだけしてあるのよ。で、時間があったら読もうかなと思ってさ、まだね、ちょっと読んでないのよ。でも、おすすめって言われたらちょっと読んじゃうね。そしたらね、ちょっと楽しみだわ。イニシャル D とちょっとリンクしとるんだね。それは少し楽しみだね。イニシャル D やっぱり面白いもんね、やっぱね。イニ D、まあ、イニ D 好きとまでは言えるかどうかわかんないけどさ。ね、俺もね、やっぱりミスファイアリングシステムでね、パンパン言わしたいからさ。まあ、イニ D はね、ちょっとね、あれですけども、MF ゴーストはね、また違う車種がね、主人公が乗ってると思うんで。まあ、ちょっとね、楽しみですね。で、あと、その、漫画アプリ。どういうのがね、その、おすすめかって話があるんですけど、言ったら、その、DMM ブックス、いいと思いますよ。その、なんか、ピッコマとか LINE 漫画とかちょっと違うと思うんだけどさ、その1話無料とかそういうタイプのやつじゃないんだけど、その簡単位でね、1巻から3巻無料とかさ、そういうのは結構 DMM ブックスもやってるから、で、まあ、なかなかね、そうよ、無料でね、使えるものはそういうレベルだけど、今回言ったようにさ、50% のね、ポイント還元があったりとかね、そういう時もあるからさ、なんか、結構いいんじゃないかなと思うんで。まあ、試し読みじゃないけどさ、3巻ぐらいまで読めたら結構ね、満足したところもあるじゃない。だから、そういうのでね、ちょっと、DMM ブックスとかも、よろしいんじゃないかなとは思いますけどもね。まあ、本当はね、一番はね、そうやってピッコマみたいにね、ずっと無料でね、見れるっていうのが一番いいと思うんだけどね。今なかなか、ね、俺もそんな見てないからね。今はもう漫画は、なんだろう。普通にサンデーとかね、ヤングジャンプとかさ。そういうのちょっとね、読んだりとかするぐらいでさ。あとピッコマをね、見るぐらいでさ。あ、なんちょっとよくわかんないんですけど。まあちょっと、電子書籍だと、あとは今ね、DMM ブックスが、まあちょっと、頑張ってるんじゃないかなと思うんで、まあうまくちょっと利用するとね、お得に使えるんじゃないかなとは思いますっていう話でございます。じゃあそんな感じでございますかね。うん。まあ他にもちょっとお便りいただいてるんですけども、どうしようかな。もう一個ぐらいお便り読んで、で、ちょっとまた、次回しようかな。うん。次回の放送ね、そこはちょっと読ませていただきたいと思いますけど。じゃあちょっと最後にこの一通だけ読んでいきましょうか。ね、ちょっとタイムリーなんでね。ラジオネーム羊ガエル水族館さん。オリンピックようやく終わったな。そろそろ誘導員のバイトについて話してもいいんじゃないか、パルさんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう、これね、そう、オリンピックもね、ちょうど昨日閉会式ありましてね。で、まあ、一旦オリンピック終わって、まあ、今後はね、パラリンピックとかが始まるわけなんですけど、で、俺、オリンピックの誘導員のバイトするんだ、みたいな。面接じゃないけど、そのなんか、応募もして、で、電話とかもして、シフトとかも決まったんだ、みたいな。ただ、無観客になっちゃうかもしんない、みたいな。どうなるかわかんない、みたいな話まではしたと思うんだけど、その後どうなったかって話してなくて、なんかしようって思ってたんだけど、ずっとなんか、今週も忘れちゃったと思って結局ね、できなかったんだけど。 ちょっとお便りいただいたんでね、ちょっとお話だけ簡単にしておこうと思うんだけど、結局無観客になったので誘導するっていうバイト自体がなくなりまして、結局は誘導員のバイトはしておりません。ですがね、あんまりみんな知らない話だと思うよ、こういうのはね。表に出ない話かもしれないんで、ね、こういう話が、ね、こういうリアルにあるんだぜって話ではあるんだけど、誘導員のバイトはなくなりました。が、シフトは入れてたんだよね、ちゃんと。7月の末、まあ、7月23ぐらいからかな、開会式の時から、8月の上旬、言ったら昨日ぐらいまでだよね。で、シフトを入れてて、合計で8日間かな、シフト入れてました。で、それがなくなりました。で、なくなりましたでは終わらずに、一応、もうそういう風にね、手続きはしていたわけだよね。日にち負けといて。で、ね、勤務もね、決まってて、ところで亡くなったので、その、保証が出ますよ、と。8日分の、その、勤務保証っていうのがあって、時給は下がっちゃうんだけど、このぐらいは保証します、みたいなのが、出ると。いう連絡が一応ありまして、まだね多分振り込まれてないと思うんですけど、なので実際はね、最初の募集では時給1600円だったんだけど、それがまあ保証の金額だと結構下がっちゃうんだけど、まあまあ普通に時給として換算してもらって、で1日8時間ぐらいかな、8時間だったり10時間だったりとあるんだけど、とかそういうので、保証の金額、まあ、時給、保証時給だよね、かける時間で、シフト入る予定だった日数っていうものの8日分だよね、のお金っていうのが、支払われますということで、臨時収入だよね。働かずしてお金だけがもらえるという臨時収入が発生することになりまして。まあ、まだもらってないからね、まあ、もらったら、ね、ちゃんと、まあ、確実な話なんだけど、まだね、もらってないから、ちょっと、どうなるかちょっとよくわかんないんだけど、おそらく、大丈夫かなと思っております。なので、今ね、こういう、企画とかね、そのスペシャルウィークの企画とかでも高いじゃん。16,500円とかしてるじゃない。交通費入れて17,500円ぐらいしてるじゃない。とか先週もさ、家系ラーメンとかね、食べまくる企画やってさ、もう交通費もあればね、ラーメン代もあってさ、結構ここ最近企画費かかってんだよね、ラジオの。でもそれが払えるのも、こういうちょっとオリンピックのね、ちょっと臨時収入があったりとか、そういうのもあって、えいやと、ね。ちょっと企画費かかるけど、やるかっていうところは、もしかしたらあったんかもしんないなと思うんだけどさ。だそんなんで、ね、ありがてえ、ね。金がねえ時に金もらえるってすげえありがてえっていう、ね、ところでさ。まあ、なかなかね、そういう実態って、そうやってバイトでシフト組んだりとかしない限りわかんない話だからさ、だからね、そういうことがあったんですよっていう、まあ、そんな話かな。うん。まあね、本当はオリンピックの誘導員したかったけどね、俺ね、本当にね、なんかオリンピックに関わる仕事ね、もうないから、もう東京でやることないからさ、やりたかったんだよなーって思いながらも、ちょっと残念な気持ちだけどね、お金がもらえるので、ちょっと嬉しいななんて思ったりとかもして。まあ、そんな感じでございました。ね。これが、 オリンピック。ね、誘導員バイトのね、ちょっと、無観客になってしまった時のね、対応という、まあ、そんなお話でございますね。なかなかね、内部の人しかわかんない話かもしれないんでね、うん。ちょっと、貴重なお話かもしれません。まあまあ、少しでも、ね、オリンピックと関われたわね、これで関われたからね、うん。まあ少し思い出がね、残った。ね、そんなオリンピックになったのかなと思います。すごかったよね、でもね、金メダルとかね。オリンピック、なんだかんだで見ちゃったけどさ。なんか、毎日のようにね、金メダル、取ってるしさ。あと、絶対この競技メダルとか取れないだろうっていう競技でもね、メダル取ったりとかね、してたもんね。野球はね、男子、金取っちゃうし、バスケットもね、決勝まで行って銀メダル取っちゃうしとかね、卓球もね、男女混合のやつでね、金メダル取っちゃうとかね、中国破ってとかね、スケボーはもう若い人たちが金メダル取りまくったりとかさ、なんかすごかったもんね。そんなんでね、なんかボクシングの人もね、女子のね、人が金取ったりとかさ、すごいよね。なんだかんだ見ちゃいましたね。まあこれからはね、ちょっとまあ一回オリンピック終わっちゃったのでね、また次パラリンピック始まるまで少し時間あるのかなと思うんで、またこれからはね、大谷翔平くんのね、活躍を今度はまた期待してね。なんだかんだね、ホームラン37本と、投手としては6勝してんのかな、すでにね。なので、このままね、ちょっとスランプっぽいけどね、バッティングはね。ただ、ピッチングは結構良くなってるっぽいので、あと4勝、なんとか頑張ってしてもらって、10勝してもらって、で、ホームランもあと13本ぐらい打って50本いってもらって、2桁勝利プラス、ホームラン王、まあ、どっちかのね、まあわかんないけど、その、何リーグだか知らないけどさ、両方のね、あのリーグでの、なんて、ホームラン王とかじゃなくてもね、普通の自分の所属してるリーグのホームラン王とかなれれば、それだけでもね、とんでもない偉業だからね。ありえないもんね。10勝してホームラン王なんてさ、2桁勝利のホームラン王なんて今後存在しないもんね、多分ね。ぜひ、ちょっと大谷くんを、あとはね、今後はちょっとまた応援していきたいなって、ちょっと思っております。まあ、スポーツいいよね。なんだかんだ。毎日ね、ちょっとワクワクしちゃうなと思うんでね。まあ、そんな感じで、ちょっとオリンピックからのね、大谷くんって感じでね、ちょっとこれからは、ちょっとそういうのもね、注目していきたいなと思っておりますよ、という感じですね。じゃあ、そんなんで、今日はこの辺で終わりにしましょうかね。まあスペシャルウィークね、第660回ということだったんでね、少し特別編ということでね、デリバリーのね、レンタルラブドールね、ちょっと潜入レポしてみましたけどもね、まあいかがだったでしょうかって感じだね。まあこれからもまあスペシャルウィークぐらいはね、少し特別なことしたいなと思ってますんで。まあちょこちょこね、今日もいただいたようにね、あのこういうあの企画もどうですかとかね、いただけたらね、少しずつね、あのまあ通常回でねやることもあると思いますけど、スペシャルとかでね、次のまた3ヶ月後ぐらいですか、2ヶ月後3ヶ月後ぐらいにね、670回がねまだ待ってますから、その時にねちょっと開催したいと思いますんでね、なんかスペシャルね、これいいんじゃねえかなっていうのがあったらね、またちょっとお便りなんかいただけるとね、嬉しいなと思っております。じゃあそんな感じでね、今日も長々とねお話ししてしまいましたけどもね、じゃあ来週ね、次回の放送なんですけども、来週8月の16日の月曜日、また22時からね生放送していきたいと思います。で、1時間ぐらいね、雑談というところでね、前説という名の雑談させていただきまして、で1時間ぐらい経ってからね、 本編という名のね、ラジオの方をね、配信しておりますんでね、よかったら生放送ね、YouTube の方でやっておりますんでね、遊びに来ていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。